最近皆さんは異性とねハグをしてますかっていうちょっと話なんですけども、いやハグね、まあ、したいんですよ私日々ね。ただハグできないの。ハグするタイミングなんていうのがなかなかなくて、でまあ、ハグねなんでしたいかっていうと、まあ、ちょっと前のね放送でね、まあ、幸せについてねいろいろ考えた、そういう放送があったんだけども、その時に結局本当の幸せって何って時に、まあ女性に抱きついて服の上から匂いを嗅ぐことが本当の幸せなんじゃなかろうかっていうちょっと話になったの。まあ極論ですよこれはね、ちょっと気持ち悪いっていう話もあるかもしれないけど、ただやっぱりそうやって人とのスキンシップで、それがまあ同性よりもやっぱり異性ね、やっぱり惹かれ合うもんがありますからね。まあこのご時世わかりませんけどもね、同性の方に惹かれる人もいるんだろうけども、まあだから自分がなんかその相手としてね、まあ見るべき性別よ、別に男でも女でもどっちでもいいんだけどもね、同性だろうがなんだろうが、ただまあ俺の場合はまあ女性がね好きなんで、まあ女性ですよ、異性ね。なのでまあ異性に抱きつくっていうこと、この癒しってもうとんでもない効果があると思ってて、でさらにやっぱ女性ってさ、なぜかいい匂いするじゃん。それは髪の毛のシャンプーの匂いなのかもしれないし、服の柔軟剤の匂いなのかもしんないけどね、もしくはボディクリームとかわかんないけど、でもその奥なんだよね、やっぱりフェロモン的なものが、うん、俺たちの心をくすぐるわけじゃん。だから別にね、なんもそういうなんか香水とかもつけてないよっていうね人もいるかもしんないけど、でもなんか女性で臭い人ってなかなかいないじゃん。女性はすべからくだいたいいい匂いするじゃん。それやっぱり男性が女性のフェロモンに惹かれるってことだと思うんだけど、だから女性に抱きついてね、だ異性に抱きついて、で異性の匂いを嗅ぐ、これが最高に癒されるし、それをしてる時がこの世の幸せなんじゃないかなって、そういうふうに私思ったわけですよ。でまあね、だからハグしたいっていう気持ちがね、まあ日々高まってるんですよね。でそこで皆さんに聞いたわけですよ。最近皆さん異性とハグしてますかっていうね。いる？してる人。このラジオ聞いてて。童貞ネットっていう名前のラジオ聞いてるくせに、まさかハグしてるやついるわけねえよなーっていうね、話なんだけど、でも意外とね、このラジオ聞いてる人って、俺と同年代の人がね、結構多いのよ。だから、まあ、言ったら、まあ、アラフォーの人が多いわけですよね。もちろん若い人もいればね、もっと年いった人もいるんだけど、でもまあまあ、一番ね、メイン層はそういうところなのかなと思うと、じゃあアラフォーって、今どういう条件置かれてるっていうと、やっぱ家庭持ってるんだよね。結婚して子供がいてなんていう人が、まあいるでしょう。ねえ、まあ独身の人もいるでしょう。ただやっぱり、結婚してる人多いでしょ。ねえ、そんな人聞いてるから、ねえ、今日の朝も、ねえ、会社行く前に、玄関で奥さんとね、ハグして、子供とハグして、で、仕事行ったよとか、人もいるでしょ。うん、裏山 P。ねえ、本当に。その、ほんとさ、この世の幸せなわけよ。ハグするっていうことは。それはね、もちろん、さっきは、異性にね、抱きついて、で、くんかくんか、スーハースーハーするのが幸せだと言ったけども、でもそれは本当に、異性でも同性でも、それこそ子供でもね、やっぱり、人間と、ハグする。スキンシップを取るっていうことが、やっぱ幸せの、まあ、第一歩なんだよね。って考えると、やっぱそれできてる人ってすごいなと思うし、羨ましいなと思うわけ。だから俺も、ハグしたいわけよ。でもさ、ハグってどうやったらできるんだろうなんだよね、正直。日常的にしてる人いるかもしんないけどさ、家庭があったりとかしたらね。でも家庭がない人、ね、あとはその、彼女がいない、ね、恋人がいない人、どうやってハグするんですかっていう話なわけよ。わかりますか？私にはわかりませんよ。 ね。そんなわけでね、ずっと生きてきましたから、私もね。だからどうすんだろうって。駅前でね、なんか、フリーハグっていうボードを掲げてさ、待つっていうのも、まあ、できるかもしれませんよ。渋谷の駅前とかだったらね、私ホームタウンですしね。で、そこでフリーハグっつってね。でも痛いじゃん、やっぱり。もう40超えたおじさんが、渋谷の駅前でフリーハグのボードを掲げてるの。これはさ、若い女の子がやってたりとかしたらね、またいいことだと思うよ。かっこいい男の子とかね。でもさ、冴えない40超えたおじさんがさ、フリーハグっつって。なんだこれ、キモくてできないよって話じゃん。だから、で、通報されちゃうじゃん、どうせ。俺ぐらいになってくるとさ。だからこのフリーハグ作戦は無理でしょ？そうすると他にさ、異性とハグする方法ってわかんないよなと思って。で、女友達とか、まあ、わかんないよ。でも女友達もきついよな。もしかしたらしてくれるかもっていうような女友達は、いるよ。まあ、会わないけどね。うん。めったに会わないけど、でも、まあ、いないことはないんじゃないかなと思う。懇願したら。うん。ハグさせてくれっつって。酒飲んだテンションでね。うん。ハグさせてくれっつったら、ハグさせてくれるような友達はいるかもしんない。女友達。でもなかなか会えるわけでもないし。うん。でも、ハグするためだけに会うのも、なんか違うし。ね。わかんないのよ。ハグの仕方が。それ強行突破で行くぐらいしかもうないじゃん。そんなね。でもちろんじゃあ彼女作るとかで無理じゃん。無理無理無理なのよ。フリーハグもダメ。ね、女友達もダメ。まあもともと少ないけどもね。で、恋人もできない。どうしたらいいんだいと。でもそこでやっぱり解決策っていうのは何かっていうと、お金じゃん。お金を払って夜の街に行って、ハグをする。まあ、こういう方法しかないんじゃないかなって思うわけ、正直。他わかんないからさ、方法が。お金を払うしかないじゃん。それでね、このアラフォーのおじさんが合法的にハグができるかもしんないよね。でも難しいなと思って、それすらも難しいなと思って。いや、一体、その俺の求めるようなハグってできるのかなと思って。例えば風俗店あるでしょ。でそれこそなんだろうな、一番マックスなところまで行けばさ、ソープとかあるわけじゃん。じゃあソープ入りました、ハグさせてください。まあ、させてくれると思うんだよ。なんか違うんだよね。そのできたら俺はね、その裸の女性とハグしたいわけじゃないの。服を着てる女性とハグしたいの。だからその日常感が欲しいのかもしんないね。生活の中でハグしたいの。でもソープランドで裸の女性とハグするのってもちろん癒されるよ。いいんだけど、またちょっと違うかなっていうのもあるし、何より高い。ね、目的はハグなんだから。異性と抱きしめ合いたいわけよ。でもそれにね、ソープって2万とかさ、安くて2万するわけじゃん。ハグするために2万払うのかいっていう話なわけ。違うでしょと。ハグはもっとなんかうまくやったら安くできるんじゃないかいっていうね、私思うわけですよ。そんなわけで、まあ、方法はね、いろいろあると思います。で、その中で、できる限り安く、よくないよね。うん。異性とハグをするのに出てくる言葉じゃないよ。だけど今回使いましょう。ね、できる限り安い金額で、異性とハグする方法。これをね、ぜひちょっと私考えたいなと思って。で、そんなこと考えてたらさ、今日の放送なんですけど、まあ、第740回のね、スペシャルウィークなわけですよ。これはいいタイミングだなと思って。だそんなわけで今回はですね、スペシャルウィークの企画、ね、考えてきました。こちらになっておりましてね。まあ、今話してきましたけども、 今週はね、なんとか異性とハグをしたいスペシャル、ね、これやっていきたいと思います。なんとかハグしたい、うん、まあ、方法はねもうねどんどん狭まっているから、まあ、お金を払うって方法にはなると思うんだけど、その中で、まあ、一番いい方法っていうのを私はちょっと、今回見つけましたから。もう言っときましょう、先にね。見つけました。一番安くハグする方法。わからんけどね。まあ、俺調べだからわからんけども、まあ、これは、ベストじゃないにしてもベターなんじゃないかなと思います。だからね、ぜひ、最近ハグしてないなっていうね。まあ、これ男性にしかちょっと使えない技ではあるんだけども、女性の人はね、まあ、女性の人は駅前でフリーハグのボードね、掲げていただければ、まあ、男性はいくらでもハグしてくれると思うんでね、いいと思うんですけど。まあ、俺ぐらいになってくると、やっぱそれちょっとできないんで、まあ、お金を払って解決していこうスタイルでね、やっていきたいと思いますから、まあ、そんなわけで、今日はね、まあ、ちょっと異性とハグをするためにね、まあ、どんなことをね、お調べして、どんなことを実践したんだいって話をね、まあ、ちょっとやっていきたいと思いますからね。まあ、今日はちょっとスペシャルウィークということでね、まあ、よかったら最後までね聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジございまして、童貞ネットアットネタラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、いや本当に皆さんハグしてますかって話なのよね。いや俺はね、多分最後にしたハグが去年の3月とかじゃないかな。意外としてんじゃんって話なんだけど、まあ、1年経ってんだけどね。でもそれも風俗なんでね、それはね。昔去年吉原行ったんだけど、それが多分去年3月なんだけど、その吉原で、ハグしたかな、してないかなっていう感じ。まあ、したんだけどもね、ハグね、多分ね。そんな話なのよ。だからさ、それ以来でね、でもやっぱり日常的にハグってやっぱしてかないといけないと思うのよ。そのなんか、日常的に運動とかするじゃん。食事もするし、健康に必要なんだよ、ハグって。栄養、心の栄養だと思うの。だから体の栄養はね、食事でさ、バランスのいい食事取ったりとかね、あとはまあ、健康的にね、早寝早起きするとかさ、いろいろあるじゃない。でもその中で欠落してんのがハグなのよ。で意外とその普通に生きてたら、普通に結婚して普通に子供生まれてとかさ、そういうなんか流れがあるじゃない。そうするとハグがあるんだよ、その生活の中にね。まあもちろんそういうのしない家庭もあるかもしれないけど、多少なりともスキンシップみたいなのあるのよ、生きてると。でもちょっと道を外れてしまうと、スキンシップのない人生っていうのが待ってんのよ。悲しい人生だね。でもそれって全然あると思うんだよね。その社会人になって、で実家からね出て一人暮らし始めて、で若い頃はね、もしかしたら恋人とかもいたかもしれないけど、でそこで結婚できなかったとかしなかったとかね、まあ、選択するっていう場合もあると思うんだけど、でその時にまあ、それでもね、別に大人になってって独身貴族でね、普通になんか異性とね絡みのある人生を送ってればまた別なんだけど、モテない男もいるわけじゃん。モテない女の子もいるわけじゃん。で、その人たちが年取ったらどうなるのっていうと、こうなるんだよ。もうスキンシップのない生活っていうのが待ってるわけ。そうすると、いくら、ね、体にいい食事をしようが、ちゃんと睡眠取ろうが、やっぱ違うのよ。ハグがないとダメなのよ、人生って。潤わないのよ、やっぱり。そう、エロいことじゃないの。 そう、エロいことではなく、スキンシップってことなんだよね。それが本当に人生では大切だと私は思ってます。一つの幸せの形だと思うんだよね。だそんなわけでね、だからもちろんソープ行ったらハグはできます。ただ2万円最低2万円かかりますね。ハグは本当に大切だよ、重要だよね、価値のあることだけど2万円も高いよね。結婚してたらさ、毎日ハグできるんだぜ、ハグしようと思ったら、円満な夫婦だったらね。でも俺たちは2万円払わないとハグもできないのかと、ね、そういうところに立たされてるわけ。でもこれはもう少し安くなったらさ、日常的にね、そんな家族がいるようなね、人みたいに毎日普通にハグできるわけじゃないよ。でもさ、月に1回ぐらいハグできるかもしんないよね。2万円じゃできないよ、毎月ハグは高いじゃんね。年間24万かかるからね、ハグするために。それ高いから、もうちょっと抑えたらできるんじゃないかしらと思って、月1ぐらいでね、ハグできたい、できたらいいなって。で、ハグ、じゃあどうしたらええんだいっていう話なんだけどもね、私調べました。ハグ最安とかね。そしたらなんかさ、ハグ、なんとかハグっていう店が出てきちゃったりとかね。全然関係ない飲み屋とか。なんだろうなと思って。で、ハグ専門店っていうのがね、そしたらヒットしたのよ。ハグ専門店っていうのが今あるんだよね。ね、いろんななんかさ、ちょっと、専門店でできたじゃん。なん、例えばさ、耳かき専門店とかね。なんかあるじゃん、そういうのもね。だちょっとニッチな専門店ってちょこちょこあると思うんだけど、いや、とうとう出てきましたね、ハグ専門店。こうやって俺たちみたいなね、求めてる声を聞いたんでしょう。ここ需要あるんじゃねえか、つって。で、じゃあハグ専門店、じゃあそこ行ったらいいじゃん。ね、それで解決じゃんって話じゃん。いや、でもね、皆さんハグ専門店のホームページ見たことありますか？まあ、俺今ね、せっかくなんで、ハグ専門店のページを、二つ、ね、ちょっと、開いてるんですけど、まあ、渋谷のお店と、新宿のお店、他にもなんか池袋のお店とか結構あるんだけど、で、ハグ専門店って何？みたいな。ね、書いてあんの。ストレス社会の現代で、仕事の疲れが溜まった時など、ぎゅっと優しくハグをしてほしいって、男性でも女性でも一度は思ったことありますよね。当店は女性のぬくもりや優しさ、癒しをコンセプトにした男性に優しい新感覚のハグ専門店ですってね。ハグの効果は絶大っつって。なんかいろいろ書いたんの。ね、心のこもったハグで心も体もリフレッシュしませんかっつって。だから、このハグ専門店って、まず風俗ではないの。ただハグするってだけだから。そういうんじゃないんだけど、でもさ、ねえ、まあ、こういうのできたわけ。他にも、ねえ、なんか完全なる癒し、究極のリラクゼーションとかね。で、免疫力アップ、不安解消とかね。ストレス緩和、で、ノー風俗って書いてあるの。すごいなと思って。ねえ。体内デトックス解消は、ね、なんか、このハグで究極の癒しをみたいな。ね、ここにも書いてありますよ。寝ても疲れが取れない、気持ちがはっきりしないという方、パソコンやスマホで目が疲れているという方に必見。今まで経験したことない、まるで水に浮いているような不思議な感覚。脳の浄化で極上の癒しを体験。体と心が一気に解放される、ね。これなんか店名になっちゃってあれなんだけど、ね、丸々を、ご堪能あれ。心の疲れを同時に解放、本当の健康を保つためにも内面からスッキリしましょうとかいろいろあるわけ。なるほどなーと思って、ほんとね、こんな方におすすめっつってさ、気持ちが安らぐ、ストレス感は不安が消える、軽減する、感性が豊かになる、痛みの軽減つってね、もうなんかすげえんだよ。だからハグってね、素晴らしいよって言ってるわけ。こういうお店でもね。 でもさ、じゃあ例えば今頭の中で想像してほしいんだけど、じゃあこのハグ専門店の金額ってどんなもんよって思う。そもそもハグの相場っていうのがわからんけども、ハグだぜってあるじゃん。なんつうのかな、ハグってさ、そんななんか高くないじゃん、イメージではね。風俗でもないしね。ただただだって、それフリーハグってのあるぐらいなんだから、気軽なもんじゃん。挨拶じゃん。っていうことはさ、お金取るっつってもさ、別にね、そんなお高いんじゃないでしょって思うじゃん。で、例えばさ、で、さっき言ったようにソープがね、2万円とかしますよ。最低でも。で、もうちょっとライトな、例えば、そうだな、ピンサロとかにしようか。ちょっと安めのね、風俗。安めの風俗のピンサロって多分30分で5、6千円とかなのよ。まあ大体相場だと思うんだよね。30分で5、6千円ぐらい。まあ安いとこ探せばね、もっとあると思うけど。まあ、平均というか、まあまああるでしょみたいなね、感覚だと思う。で、ピンサロって何ができるかっていうと、まあ、いろいろやってくれるんだけどね。うん、まあ、抜き抜きがあるわけですよね。すっきりさせてくれると。だからこういう、結構ゴリッとした風俗でも30分で、5、6000円なわけ。で、ハグ。じゃあいくらって話なんだけど。どっちの店舗がいいかな。両方のね、じゃあ2つ今広げてるから、2つの店舗の金額をお伝えしましょう。だいたいハグって15分コースです。で、じゃあ15分ハグって長くねって話もあるんだけど、正直ハグってさ、まあ、30秒、長くて1分じゃん。これ15分ハグって何すんのって、バリエーションあんのみたいな、ね、前からハグ、後ろからハグみたいな、いろいろハグできんのかって思うんだけど、まあまあ一応15分単位ということなんですね。いくらだねえ、30分、ピンサロエロいことがあって30分でまあ、6000円だよ。まあ、5000円でもいいかもしれない。5、6000円だよ。このハグ一つ目の店舗15分、まず4000円、プラス、入会金が2000円、だから合計で15分で6000円かかります。下手したらピンサロより高い、ハグするだけなのに。そんなことあると思うじゃん。しかも時間も短い。ピンサロ30分あるよ。まあ、で、目的が違うよ、もちろん。癒されにっていうね。ただただ女性と抱きしめ合って癒されるっていうね。ところを目的にはしてるけども、でも言ったらそれ以上のことじゃん、ピンサロって。ね、エロいこともできるわけじゃん、ある程度。なのに、しかも時間も長い、30分だよ。しかもピンサロだと、なんかアルコールとか飲み放題だったりするよね。だ、もうアルコール飲み放題だし、時間も30分だし、で、お金も5000円ぐらいのところもあるよね。で、エロいこともある。ピンサロ何でも揃ってんだよ。ハグは何にも揃ってないんだよ。ただ、抱きしめるだけ。で、プライスは6000円と。ね。そんなことあるかと思って。で、もう一個の店舗。いやいや、ね、その1店舗だけなんでしょって思うかもしんないじゃん。他の店舗。こちらは、ちょっとリーズナブル。15分。5000円。で、特に、他はお金かかんないっぽい。なので、15分5000円です。だから相場なんだよ。ピンサロの同じ相場なのかな？だからね。ピンサロ30分だけどね。まあ15分が相場なんだけど、まあ5、6000円っていうのがハグの相場。高いよね。うん、書いてあるよ。抱きしめるだけでハッピーって書いてあるけど、いや、抱きしめるだけで5000円かと思って。大変だなと思ってさ、普通にね、家庭があればさ、ハグできてさ、癒されるのにさ、俺たちみたいな独身者はさ、ね、5000円払わないとハグもできないんだぜ。これ悲しいよなぁと思って。ね、なんかいいようにさ、 なんか搾取されてんなと思ってさ。でもハグはしたいよ。ただ、まあ、5、6000円。ハグ、高いよな、ちょっとな。もうちょっと安く、ハグってできないもんかね、って思うよね。気持ちさ、ハグってさ、なんか、どのぐらいが、ね、適正かなってわかんないけど、俺の中では、2、3000円だったらいいかなって思う。正直ね。だって、ハグだぜ。何度も言うけど。それをさ、5000円は取りすぎよな、5、6000円で。6000円はちょっとさ、ハグじゃないじゃん、もうそんなの。なんかもうちょっとさ、それこそね、ちょっと気を分け与えてもらったりとかさ、それもうスピリチュアルな話だったらまだわかるよ。でも、ほんとただの素人っていうか、素人もクソもないんだけど、ハグに対してね、クロートもいねえからさ。だけど、異性とハグするのに6000円はちょっと払えんよなと思って。で、他の、まだまだあんのよ。あのハグ専門店って結構あんの今。なんだけど、ちょっときついなと思って。だって30分とかのコースあんだけど、30分で1万円だぜ。ハグだぜ。ハグで1万円ってさ、ちょっと頭ふ、ねえ、ちょっと湧いてんのかなと思うじゃん。だから、なんか、抜き道ねえんかなと思って。で、私ちょっといろいろまたね、調べたわけですよ。で、さっき言った通り、ピンサロ。ピンサロは、本当にだからさっき言った通り、30分5、6000円なわけ。で、意外とね、ピンサロでもハグはできる。結果ね、結果ピンサロでもハグはできんの。ただ、ピンサロでハグって、ちょっと落ち着かないところもあんのよ。ピンサロってあの個室じゃないところしか俺行ったことないんだけど、結構あの開けてて、いろんな人がまあソファーとかに座ってんの。ね、全然知らないおっちゃんとかも全員ね、ソファーとか座ってて、で、みんな分かれてんだけど。で、そこに女の子が回ってきて、みたいな感じなんだけど、だから、結構オープンなスペースなのね。で、そこで、基本的に女の子は、なんかまあ、エロいね、サービスをしてくれるっていう前提で来てくれるから、だから、ハグとかね、全然してくれると思うのよ。ハグいいっすかって。全然してくれると思う。でも、ちょっと違うよねって。エロい場所でハグを求めるのって、また違うなっていうのも正直あるのよ。なんかいろいろ調べてると、逆にエロい店に行ってハグを求めるってキモくないみたいな。そういうのもね、なんかコメントであったりとかもして、なんかちょっと場違い感というか、女の子もちょっと戸惑っちゃうみたいな。いつものお仕事ルーティンじゃなくてハグが来たぞって。なんかちょっと香ばしいやつ来たぞってなっちゃうわけじゃん。っていうのもあるし、あとは、例えばピンサロとかだと、女の子の格好とかも、裸ではないけどもね。例えば、下着姿だったりとか、なんかそういうのもあったりするし、まぁ、ちょっとワイシャツっぽかったりとかするのもあるしね。まぁ、衣装というか、ちょっと露出の多い衣装だったりとか、もあったりするから、まぁ、店によって違うけども。なんかなぁと思って。なんかもうちょっと本格的にハグがしたいわけよ。その、人の、肌に、まあ、スキンシップってさっき言ってるからね。まあ、スキンだから、肌、ね。ほんとは、肌と肌が触れ合うのが一番いいんかもしんないけど、俺は、服の上から、抱きしめ合いたいわけよ。日常感が欲しいわけ、少しね。だから、ピンサロはね、すべてを叶えてくれるところではあるんだけど、しかも安く。時間も長いし。なんだけど、ちょっと違うんだよなぁと思って。もうちょっとハグ寄りにしたいの。うん。エロ寄りよりも、ハグ寄りにしたいの、私は。で、他なんかあるかなぁ、つって。で、調べるわけよ。で、他にあるとしたら、リフレとかってあるのよ。で、リフレっていうのが、まあ、いわゆるね、マッサージ。なんだけど、まあ、今よく聞くのはね、今聞くっていうか結構前だけど、JK リフレとかってあるんだよね。まあ、大体リフレって言うと JK リフレが出てくるんだけど。 高校生の女の子がなんかちょっとマッサージしてくれて、ちょっとイチャイチャしてくれるぐらいなのかなっていうお店があります。よく秋葉原とかに。で、それも一つだと思うのよ。JK リフレで、ハグとかってオプションが昔あった気がする。俺が昔池袋にね、JK リフレ行ったことあんのよ。で、その時に、その基本の金額にプラスオプションつけられて、その時俺ハグってオプションつけたんだよ。1000円ぐらいしたかな、その時な、オプションが。なんだけど、俺言い出せなくて。で、向こうも行ってこなくて。結局ハグできないで帰ってくるっていう悲しい事件が起きたのよ。だからそれはもう嫌だし、そもそも JK ってなってくると、ほんと子供みたいな年代じゃん。ね、俺、もう40超えてるわけだからね。まあ、普通に子供として JK の子がいてもおかしくないの年齢なわけよ。だから、もちろんさっき言った通り子供とかとね、ハグするっていうのすごい癒されると思うんだけど、俺は、一女性とやっぱりハグしたいんだよね。だから高校生とかみたいな、若いんじゃなくて、もう少し、ちょっと年いったというか、二十歳超えてるね、成人してる女性と抱き合いたいわけ。ね、わがままだねってね、話もあんだけど。で、いろいろ調べたところ、まだソープでもないと。ピンサロでもないと。で、リフレでもないと。あと、デリヘルとかっていうね、選択肢もあるんだけど、まあ、それもハグできると思うんだけど、またそれもちょっと違うんだよね。やっぱエロいの目的だから。高いしね。デリヘルだと、まあ、1万とか1万5千プラスホテル代とか出てくるから、まあ、高いね、結局。違うと。もっとないのかと。ね。思って。で、私、前にちょっと一回行ったことあるんだけど、手こきってのあるのよ。あの、テコキ風俗っていうのがあって、これ何かっていうと、女の子が、あの、手でね、してくれるっていうお店があって。だから、エロとエロじゃないの境目なの、すごく。いや、エロだろうって話もあんだけど、他って粘膜接触があるじゃん。ねえ、ピンサロだってそうだし、ねえ、デリヘルだって、ソープだって、粘膜接触があるじゃん。チューしたりとか。でもそういうのまずないわけ。で、手こきは、まだちょっとそのね、しごいてもらったりするんで、その辺のエロはあるんだけど、でもライトなわけよ、本当に。で、しかも手こきって安いのよ。どのぐらい安いかっていうと、まあ、店によるけども、15分で2980円とかだね。これまあ安いところよ、本当に。で、もうちょっと行くかもしれない。3980円とかあるかもしれないけど、でも、そんなぐらいよ。3、4000円、手こきって。でも考えてよ。なんか、さっきハグで15分5、6000円だったでしょ？でも手こきって3、4000円なんだよね。同じ時間で。抜きがあるのに。なんかこれも変な話だなとは思うのよ、少しね。まあ、違うんでしょ、もっとね、崇高な何かがあるんでしょ、ハグには。なんだけど、まあ、この金額さって倍かかってんぞと思ってさ、思うんだけど。だから手こきしてくれるぐらいだから、手こきの店だったら、ハグあるんじゃねえかと思って。だから調べたのよ。オプションってのあるのよね。意外と。その手こきの店って。で、例えばなんだけど、さ、無料のオプションもありますよ。ね、手こきの店って、例えば、なんか、なんだろうなぁ、メガネかけてもらうとかね、0円でできますとかあったりとか。で、プラス500円払ったりとか、1000円払うと、まあ、ちゃんとしたね、オプションをつけられたりするんだけど、例えば、そうだなぁ、ほっぺにチューとか。ね、そういうの1000円で、ね、させてくれたりとか、あとは、例えばなんだろうな、膝枕耳かきとかね、してくれたりとか。なんかいろいろあんのよ。まあ、他にもいっぱいあんだけどもね。で、そういうオプションつけていくことができると。だから、ハグっていうオプション。例えばなんか、生足タッチとかあるわけ。ね。それ1000円かかるんだけど。 だからそういうのがあるから、基本的にね、あの、手こきの店って、お触り NG なのよ。一方的に女性が、サービスしてくれる。ね。手でしてくれるよって。で、店なんだけど、オプションでお金を払うことによって、こっちからのアクセスも、まあいいよと。許しますよ。っていうような、まあお店だったりするわけ。だから、ハグっていうオプションがもしあれば、言ってもさ、プラス1000円とか2000円とかのもんじゃない？それ考えれば、まあ、言ってもベースが3000円とかだったらプラス2000円だとしても5000円じゃない？いいんじゃないと思うんだよね。あったら。だからもっと安くなるじゃん。下手したら。もしベースが2980円だとするんじゃない？で、プラスオプション1000円でハグがあったとしたら、3980円じゃない？これがあったら、ねえ、4000円でハグできるわけじゃん。で、はたまたさっきのハグ専門店どうですか？ 6000 ですよ。で、こっちは抜きもあるんですよ。ねえ、あの、手こきだったら抜きもあって、ハグもできて、オプションでね。こんな夢みたいな場所ってあります？って思うわけ。で、私探しました。手こきの店でハグがある店。そしたら私、見つけました。あの、ちょこちょこあるのよ。ハグ。で、例えば、ハグ1分っていうオプションがあって、それプラス500円なんだって。で、ハグ5分ってのもあって、それがプラス1000円なのね。いいじゃん、もうそれで。ハグ、ね、5分もあったら十分じゃん、正直。それ以上ハグしてどうすんだって話もあるからさ、もうなんか気まずいじゃん。ずっと抱き合って5分経ってんのもなんか変な感じじゃん。だから、まあ正直1分でも十分だと思うんだけど、まあまあ念のため5分みたいなところも考えると、まあね、いいオプションかなと。しかもそれ1000円だからね。っていうお店もあったし、で、さらに、俺さっき言った通り、あの、女性の服の上、ね、服の上から抱きついて、匂いを嗅ぎたい。いうのがあったんだけど、オプションで、パフパフっていうオプションがある店があって。これプラス2000円だったかな？なんだけど、その、女性の胸に顔をうずめることができる。というサービスなのね。でもそんなさ、なんかその、マイケル・ジャクソンが、なんか前に倒れていく、みたいなさ、そんな体勢でおっぱいにさ、ね、顔をうずめるってことはできないじゃん。あれもう、ね、ちょっとマジックじゃん、半分。ね、あんな斜めのね、傾いてさ、おっぱい行くとかさ。ね、まあ、マイケル・ジャクソンの冒涜ではございませんよ。ね。なんだけど、ということはさ、そんな体だけが行くわけじゃないから、まあ、女の子に抱きついて、おっぱいに顔をうずめるって風にできるわけじゃん。さ、匂いも嗅げるわけじゃん。パフパフ。いいよね、それね。超癒されそうじゃん。で、プラス2000とかでしょ。いや、これはいいなと思って。で、ただですよ。私、この風俗店、ね、手こきは一応風俗店入ると思うんだけど、風俗店で求めることってのは一個あって。で、それっていうのが、店舗型であることっていうことなのよ。何かっていうと、風俗店って、お店を構えているパターン。で、これも二つあるんだけど、受付だけがあるお店ってのがあるわけ。で、あと、お店の中に個室があったりとか、スペースがあったりとかして、サービス受けられる店ってあったりするわけ。なんだけど、その、受付しかないところっていうのは、その後、ホテルに行かないといけないの。ホテルだったりとか、なんかレンタルスペースみたいなとこ行ったりとかして、そこで女の子と待ち合わせして、で、そうサービスを受けるっていうね。感じになるわけ。俺なんか、あんまりホテルとか行ったことないし、なんかその、場所がちょこちょこ変わるのもなんか嫌なのよね。もう一箇所で完結したいわけ。嫌じゃん、だって。受付一回やって、そっから外出て、で、ここのホテル行ってくださいとか、ここのレンタルスペース行ってくださいとか言われてさ、レンタルルームか行ってさ、で、なんか、またそこの場所でもさ、受付とかなんかしてさ、で、部屋入って女の子待ってみたいな。なんか嫌なんだよね。だから、店舗型なんだけど、ちゃんと中にね、個室がある。 ね、スペースがあるところで、私はサービスを受けたいわけ。ってなってくると、結構店は限られるのよ。で、さっき言った、ハグ5分のオプションがあるお店だったりとか、パフパフのあるお店は、派遣タイプなのよね。出張型っていうか、そのお店の中に、そのスペースはなくて、ホテルに行く、ね、レンタルルームに行くっていう形の店だったわけ。できないじゃんと思って。どうしようと思って。もう結構探したんだけど、その2店舗ぐらいしか、なんか、明確にハグって書いてあったりとか、パフパフって書いてあるのはなくて、これ参ったなと思って。でも、なんか方法ねえかなと思ったわけ。で、まあ、新宿にあるね、いい手こきの店があるわけ。店舗名は今回ちょっと言いません。もしかしたらね、なんか触れるところがあるかもしれないから。店舗名は言わないんだけど、新宿に、まあ、安くて、すごく、良心的というか、いい、手こきのお店があるの。で、このお店が、本当に安いんだよね。2980円で、さっき言った通りなんだけどもね。うん。で、コキコキしてくれる店なんだけど。で、このお店であれば、なんかできないかなと思って。で、ここは、ないのよ。オプションで、ハグっていうオプションが書いてないのよね。ホームページに。でもさ、意外とさ、お店行って、受付でさ、ハグしたいんですけどって。なんかコースとか、オプションとかで、ハグってできるものってありますかって聞いたら、あ、じゃあ1000円払ったら大丈夫ですよ、とか。ありそうじゃん。だってさ、プラス1000円で、だって、生足タッチとかもあるし、それこそ、1000円払って一番できるものとしてなんだろうね。まあ、もちろん膝枕耳かきもあるし、乳首攻め。ね。俺の乳首を攻めてくるらしいけどな。とか、あとなんだろうな、お尻タッチ。スカートの上からお尻をタッチできる。そういうのあるわけ。だから、なんか、ありそうじゃん。1000円でこれぐらいだから、まあ、ちょっと高くなっちゃうかもしんないけど、2000円ぐらいのオプションでさ、なんかね、ハグとかし、いいよって言ってくれるかもしんないじゃん。と思って、でもここはもういっぱいこうやって調べたけど、結局、店舗型で、手こきの店で、安くて、近くていい店っていうのが、もう新宿のその店しかもうわかんなかったの。いろいろ調べた結果。だからもうあとは行って、で、その現場でね、なんとかするしかねえと思って。行かなきゃ始まんねえと思って。で、私、ね、いろいろ調べた結果ね、うん、その新宿のお店行くことにしまして。で、土曜日かな。うん、土曜日の、15時55分。まあ、夕方だよね。で、夜になるとさ、やっぱね、飲んだ帰りの人とかもいるだろうからさ、またなんか人いっぱいになっちゃうかなと思って。ちょうど夕方の、なんか、ね、空いてそうな時間というか、に行ってみようと思って。で、行ったわけ。したらさ、中入ってったら、すごい混んでんのよ。お客さんでも賑わっちゃって。わっしょいわっしょいやってるわけ。ね、誰も声出してないけどもね。で、普通に、その待合室があって、じゃあこちらでね、番号を持って、お待ちくださいって言われて。で、渡された番号は14番っていうね。番号だったわけ。まあまあ、別に14人並んでるとかってわけじゃないだろうと思ってさ、待合室見たらさ、多分14人並んでたね。普通に10人以上は人がいた。待合室に。すげえなーと思って。ね、超混んでるじゃんと思って、超有料店じゃんと思って。で、別におじさんとかじゃないのよ。待ってるの。全然若い子たちが、普通に待ってんの。すごいねーと思って。で、そこね、電波がなくて、その店地下にあんのよ。で、地下にあって、電波がなくて、俺の楽天モバイルのね。でさ、いや、ちょっと待ってと。ね、別に10人、15人待ってはいいんですよ。ね、携帯通じればね、 パズドラやってもいいし、なんか、にちゃんのまとめ見てもいいし、ニュースサイト見てもいいし、YouTube 見てもいいしね。なんでもできるじゃん。だけど、電波がない中で、その10人、15人、待つって結構、しんどくないかと思って。で、待合室をね、眺めると、まあ、目の前にあるのは、エロ DVD があるわけ。まあ、そのぐらいなんだよ。ね。そのエロ DVD がなぜあるのっていうと、まあ、そのエロ DVD を、まあ、ちょっと持ってね。で、まあ、呼ばれたら部屋の方に行って、で、女の子待ってる間、その DVD 見ててね、みたいなのがあるから。まあ、そう、至るところに DVD 置いてあるんだけど。っていうような環境なわけよ。で、別に俺何も荷物持ってきてないから、ね、本とかも持ってきてないしさ、どうしようってね、思って。何分ぐらい待たされるんだろうって、ほんとに14、5人いたと思うんだよね。でも意外と、なんか、回転率いいのかな？ね、手こき。まあ、一人当たりね、15分とかだから、その、なんだろう、その15分コースってやつだと、個室利用時間ってのは30分なの。で、プレイは15分なのね。だから結果15分なのよ。回転としては。なので、そんなに、一人当たり時間取られるわけじゃないから、回転は結構早い。ぽくて、どんどんどんどん人呼ばれていくわけよ。何番の方、何番の方、つって、呼ばれてって。で、俺も、で、15時55分に入って、で、その後、16時15分、20分後かなに、一回呼ばれて。で、呼ばれた時に、そこで受付するのよ。ね。で、初めてですかとかって言われて。で、一応まあ、一回来たことあったんだけど、ね。初めてですって言って。久しぶりすぎたからね、もう覚えてないからさ。したら一応説明してくれるわけね。コースの説明とかどういうお店ですよとか。で、してくれて、で、聞いたわけ。じゃあ、どのコースにしますかって言われて。で、私、そこで、ハグのできるコースだったりとか、オプションってありますかって聞いたわけ。なかなかキモい客でしょ？手こきの店に来てるのに、ハグを従ってる客が来たぞ。ね。ちょっとキモいの来たなーってね。なんだけど、したらもうね、受付のお兄さんが、一言、ありません、言うわけ。そんなことあると思って。いや別に1000円でも2000円でも3000円でもいいよと。ね、オプションは。ハグできないのと思って。何かしらの方、だって、ね、さっき言った通り、お尻へのタッチとか、ね、生足タッチとかあるんだよ。全然いけるじゃん。それこそ2000円払ったら前立腺とかあるんだぜ。わかんないけど。まあ、俺のアナルに突っ込まれるのかわかんないけど。ね、とか、何でもあるのよ。正直、結構きつめのやつが。それこそ、2000円ぐらい出したら、女の子のおっぱいを舐めたりとか。うん。3000円でパイ釣りしてくれたりとか、そういう、まあ、結構激しいのもあるの、オプションって。ハグがないんだって。そんなことあると思って。せっかく来たのにね。でもさ、ここで、あ、じゃあ、ハグないんじゃ帰りますとは言えないじゃん、もうさ。だからなんか方法ねえかなーとか思ったんだけど、ないと言われたらしょうがないよなと思って。で、一応コースは、A コース、B コース、C コースあって。で、A コースは、完全に受け身のプレイで、お触りとかなし。で、2980円なのね、最安金額。で、B コース。これは、服の上からバストタッチができるコースっていうのがあって、しかもバストタッチもできるし、さらに、プレイ時間も20分になると。ちょっと5分伸びるんだよね。で、金額が3980円。で、さらにその上、C コースになってくると、今度、上半身トップレスのバストタッチができると。ね、服の上じゃなくて、直接触れるよと。で、それだと、4980円と。ことらしいんですよ。でも、正直ね、これ完全に受け身のプレイにしちゃうと、触ったらもう NG じゃん。それでハグはできないじゃん。だから、可能性を考えるとしたら、B コース。 ね、服の上からバストタッチができるコース。まあ、言ったら、ね、バストに手を伸ばした手がおっと滑ったハグになるみたいな。それか、腕を回して、ね、その、正面から抱きつくんだけど、もうそこで手をね、背中で合わせる、背中でね、手を組むんじゃなくて、さらにそっからもう手を越して、その、なんて、体一周しちゃうみたいな。手が体一周しちゃって、さらにおっぱいのところまで手が伸びてくるみたいな。ね、どんだけ手長いんだって話だけど、それでおっぱい揉むみたいにすれば、疑似ハグできるわけじゃん。とかよくわかんないけど、でもな、一応可能性は、残しておきたいなと思って。で、A コースだともう完全に無理だから、B コースの、ね、服の上からバストタッチできるコース、ね、この3908円のコース、であれば、まだあるかと思って。何があるかわかんない。もうオプションでないって言われてんだけどね。一応希望をね、少し捨てないと俺はね。いうことで、じゃあ B コースでお願いします。つって。わかりました。で、そこでお金払って。じゃあ、DVD をね、1枚から3枚、ちょっと選びになって、また待ち合室で待ってくださいって言われて。わかりました。で、受付が終わって、で、DVD もちょっと選んで、で、待ち合室でね、また待って。でもなんかね、結局ただの手こきに来たおじさんじゃねえかって話になってさ。ね、ハグもできねえ。ただ手こきに来て、まあバストタッチはできるかもしんないけど、ね。まあ嬉しいよ。手こきもしてもらって、しかもバストタッチもできてね。しかも3980円じゃない。最高だよね。そのサービスを求めて来てるんであれば。でもすごい話だなと思って。その A コースって、お触りダメでね、2908円なわけ。でも、たった1000円追加するだけでおっぱい触れんだよ。おっぱいの価値って1000円なんだよね。すごくない？だったら1000円払うよね。そうそう触れないよ、人のおっぱいなんて。1000円で。街中で1000円払っておっぱい触らせてくださいって触らせてくんないんだから。触れたとしても捕まっちゃうんだから。それ考えたら、たった1000円でおっぱい触れるっていう、この空間。神だなとは思うの。だけど、今回の企画の趣旨とは違うの。ね。俺は、ハグをしに来たの。ね。ハグをするためにいろいろ調べて、結局たどり着いた店で、ハグできないって言われてんの。ただの手こきおじさんなわけ。そりゃないよと思ってさ。でもまあしょうがないよなと思って。もう来ちゃったし帰るわけにもいかんから、まあ手こきをしてもらって帰るしかねえと思って。で、またちょっと待ってたら、まあそっから30分ぐらいかな。16時40分ぐらいに、ようやく呼ばれて。ね、お部屋の用意できましたと。で、女の子もね、すぐ、なんて、つけることできますから、ということでね、じゃあこちらへどうぞ、つってね、部屋の方通されるわけ。で、あと、ちなみに今回は、女の子の方は、指名とかはしてません。フリーで入ってます。指名するとプラス1000円です。でも別にね、俺は今回は、いかに安く女性とハグができるかっていう企画で動いてるんで、指名とかしなくても別にいいわけですよ。異性が、ね、来るわけだから、それはね。どんな子が来るかわかんないけどもね。なのでその指名料は払ってないです。だからまあ3980円ポッキリで、まずね、お支払いはしてね。で、お部屋通されて。で、まあまあ、じゃあここでね、お待ちくださいというふうに言われて。で、一応私もね、持ってきた DVD なんかがあったからさ。まあそれを再生しながらね、ちょっと待ってたら。待つこと、まあ、5分ぐらいかな、5分10分待ってたら、女の子ね、コンコンって来て。で、失礼しますって入ってくるわけ。で、入ってきた子は、制服、その、女子高生的な制服を着ている格好の女の子が入ってきて。で、意外と昔行った時ってコロナの頃に行ったんだよね。だからマスクしてたのよ、女の子が。だけど、今回入ってきた子はマスクしてなくて。まあ俺はしてるんだけど。だから、嬉しいよね。なんか俺マスク好きじゃないんだよ、本当に。で、マスクってさ、嘘じゃん。もう、女の子って、マスクして、ブサイクってもういないじゃん、本当。 さっき言った通り、その女の子でいい匂いしない女の子ってもうなかなかいないのと一緒で、マスクして可愛くない女の子ってなかなかいないじゃん、もうさ。だからそれってもう嘘だなと思って、マスクしてなくて可愛いのが可愛いわけだから、まあ、そこを評価したいじゃんと。したらね、入ってきた女の子はマスクしてなくてしかも可愛いわけだからね、なんか嬉しいなと思ってね、当たりだなと思って、フリーで入ってるのは当たりだなと思って。でもね、手こきってね、多分そのパターン多くて、その性的なサービスではあるけど、粘膜接触が基本的にはないわけじゃん。まあオプションつければあったりはするんだけど、だから比較的可愛い子が働いてることが多いという印象だと私思います。そんなハードなことはなかなかないしね。だから可愛い子が結構在籍するんだけど、で今回の子はすごく可愛い子でいいなぁと思って、俺もなかなか面食いだからね、うん、面食いおじさんが言うんだから間違いないと思うんだけど、でそこで、まあ、女の子がね、まあ、来てさ、で私もね、あよろしくお願いしますなんて言って、ね、ちょっとドキドキしてんだけどさ、久しぶりの風俗だからね、ほんとね、その吉原以来だから1年ぶりだからね、だからさ、まあ、ちょっとドキドキしながらで、緊張すんだやっぱりね、あの風俗店って。風俗じゃなくても女性は緊張するんだけど、でただ俺決めてたことあんのよ、その手こきって結局俺がね、まず下半身脱いで、で女の子が触ってきてね、くれるわけなんだけど、でもさ、下半身脱いだ時点でなんかもう始まっちゃうじゃん。したらもうね、俺の希望はもう通ることはないなと思ってて、だからズボンを脱ぐ前に喋るだけ喋っとこうと思って、今回の気持ちをって思って、で女の子とね、ちょっとそうやって少し喋るというかね、話でさ、いや実はと、今日は正直手こきをするために店を探してたんじゃないんですよと、本当はちょっとハグがしたくて、ハグがしたくていろいろお店を探してて、で結局たどり着いたのがこの手こきの店だったんですけど、ただ受付でハグのオプションってあるかって聞いたら、ないって言われたんですよ。でもハグしたくて本当は来たんですよ、言ったの。そしたらその子が、あ、ハグいいですよって言ってくれるの。こんな奇跡あると思って。で、あ、いいんですかつって。大丈夫かなと、お店的にね、なんか殺されたりとかしないかなと思ってね、思うんだけど、でもハグしていいって言うからさ。で、その書いてあることね、お店的に書いてあることは、女の子が嫌がることはしないでくださいとか、ね、過度なボディタッチやめてくださいとか、いろいろ書いてあるわけ。だけど、ハグってさ、もう、なんでもないじゃん、本当は。ね、挨拶だからさ。だから、で、女の子も全然いいですよってウェルカム。だから、セーフじゃん、これって。というわけで、あ、じゃあ、ね、ありがたく、つって。で、ハグさせてもらって。いや、ほんと、ハグしたかったんすよ、つって。ね。で、ハグ、まあ、でもね、そんなさ、長い時間ハグするのもさ、おかしな話じゃない。ハグしたいとはいえ。だからまあ、15秒、30秒ぐらい。結構長いけどね。ハグさせてもらって、ありがとうございます。ね。本当に、なんか、ありがたいよなと思って。でも、それって、正直女の子側からしたら、別に大した問題ではないらしくて。っていうのも、今回俺は B コースを選んでるのね。服の上からバストタッチができるってコースなわけ。で、それ考えたときに、いや、B コースを選んでるんであれば、その、おっぱいを揉む、以下のことだから、ハグって。だから、まあ、そういうボディタッチ OK っていうことであればね。で、下半身を触るっていうのはオプションなわけ。さっき生足触るとか、お尻触るとかっていうのをね、別オプションになっちゃうけど、 結局はおっぱいを触るって上半身を触るっていうことだから、っていうことはおっぱい触れるイコールハグはできるよねっていうその子の解釈らしいのよ。だから上半身の触れ合いだったらこれは込み込みでしょっていうことらしいのよ。だからハグいいですよって言ってくれてるの。なるほどなと思って、そういえばそうだとね、オプションは下半身だとね、上半身関係で服の上からだったら B コースで全部含まれてるわと。でこれはもちろんその子がいいよって言ってくれただけで他の子にね適用されるかどうかもわかんないんだけど、その子はそういう風に言ってくれてハグしてくれて優しいと思って、でおじさんちょっとなんかあの感動しちゃってさ、ね、ハグしてくれたと思って嬉しいなと思ってさ、だってハグするためにその場にいるからね俺もね。でようやく見つけた場所でさ、ハグできないって受付で言われたのにもかかわらずね、えもう女神だよねそこは、ありがてえと思って、でその後にさ、じゃああのハグありがとうございますつって、で もちろんねその後プレイにね結局は行くんだけどさ、であのじゃあ下脱ぎますって言われてね、一応聞かれるわけ、下脱ぎますって言われて、さすがに俺はねなんだかんだハグをするために来ただけの男かもしれないけども、やれることはやっぱしやっておきたいんで、あ一応下脱ぎますっつってね、ハグだけじゃやっぱしね帰れねえと思って、で下脱いで上も脱ぎますかって言われて、いや上は脱がないっすっつってね、下だけにしてね、全裸の人もいるっぽいよね、すごいなと思った。全裸になって個室でねそれサービス受けるとなかなかあれかなと思うんだけど、まあまあ俺、ね、下だけ脱いで、でまあまあローションつけますって言われて、あーローションじゃあお願いしますでローションつけてもらって、でまあねまあ、プレイが始まるわけなんですけど、でまあそこでねシコシコしてもらいながらね会話をするんだけどさ、まあ、おかしな空間ではあるよ本当に、なんかシコシコしてもらいながらね普通の日常会話してるからね、なんだこれって思いながら喋ってんだけど、でねさっき言った通り今日ハグしようと思ってねいろいろ調べてきたんですけど、でたどり着いたのここだったんですけど、でなんかそのハグ専門店ってのもあったんですけどみたいなね、さっき言ってたようなねいろんなリサーチした話とかも少ししてさ、で意外ともなんかもうでもちょっとハグ専門店でも結構なんかぼったくりっぽいしみたいな、よくわかんないからちょっと行かなかったんですけどっつってね、でちょっとここにねたどり着きましたっつってさに話だったりとかね、まあいろいろしてさ、まあでも言ってもプレイ時間はねB コースは20分だからさ、そんなにまあ長いわけでもないんだけど、でまあずっとコスコスされてさ、でまあ私早漏なわけですよ、だから別に1分で行こうと思ったらいけるんだけど、まあできる限り我慢はしようかなと思って、せっかく20分あるからさ、まあそこはねそのマックスまでだって出ちゃったら出ちゃったでさ、その後の時間何すんのって話もあるから、まあ、なんかうまいね、バランスを保たなくてはと思って、で我慢しながらね、実は早漏なんですよなんて言いながらね、でも意外と行きそうで行かないですねみたいななんか話してたんだけど、そろそろ時間かなと思って10分15分が経った時にそろそろ行かんとまずいなと思って、じゃあそろそろ行きたいと思いますつってね、で気持ちを高めるわけ、まあ、高めなくても正直いけるんだけど、でもなんかいかないんだよね、やっぱさなんか10分ぐらい我慢してるといかなくなんだよね人って。そういう経験ないですか皆さんねえ。そんなわけで、あなんか行きそうでいかないっすねつって、あれおかしいなつって、行かないっすねつって、緊張してるのかなみたいな話して、で、うん、ちょっと集中しますって話して、でスコスコしてもらって、でなんだかんだで、でその時もねまたいいんだよね、女の子が結構その近寄って来てくれるんだよね、肩と肩が触れ合うというかだったりとか、目を見つめてくれるというか、気持ち悪いおっさんだな俺な、なんかさその子の優しさというか、 その壁がないよっていう感じ。っていうのが、やっぱ最初のハグもそうだけど、なんか、癒してくれる。うん。手こきってエロい店っていうイメージももちろんあると思うし、エロいんだけど、だそうじゃなくて、やっぱ、一日ご苦労様、お疲れ様、ね、毎日大変だと思うけど、ここで癒されて帰ってねっていう心が見える。私には、ね。だから、そういうちょっとその、壁もないよと、ね。肩と肩触れ合う距離感にいるよと、顔も見つめ合うよ、ね、そういう感じなわけよ。そこがまたいいなと思って。ね、何言ってんだか分かんないけどね。で、そんなんでさ、でちょっと気持ちを高ぶらせてね、で行きまして、なんかもう手デロデロなわけ、女の子の手が、ローションとまた俺のとでデロデロなんだよね。でもさ、嫌な顔一つしないわけじゃん。嫌だと思うんだけどね。でもお仕事だしね。だからそれもまたすごいなと思って、あんなに手デロデロにしながらさ、しかもちゃんとね、付け爪とかもしてるわけ、可愛いのなんかね。でもその付け爪もデロデロなわけじゃん。でもさ、嫌な顔せずにさ、それティッシュで拭いてさ、っていうことなわけよ。なんかすごいなと思って、で、まあ、服も拭いてさ、なかなかね、なんか、ぬるぬる取れないですね、みたいな話しながらさ、で、拭いて、で、時間が来たわけ。ピピピピつって、で、ちょうど終わったつって。で、またズボン履いてね。で、まあ、プレイ終わりじゃん、それでね。したら、最後、ハグしていきますかって言ってくれて。そんな女神いるかと思って。もう終わってんのよ、時間。ピピピピつってんのよ、タイマーは。だけどそこでハグね、最後していきますかって言われて。いいんですかつって。いいですよつって。手広げてくれて。そんなありがたい話ありますか？俺泣いちゃうよ。フレンチクルーラー持ってきてくれたら号泣しちゃうぐらい泣いちゃうよ、俺も本当に。こんな優しくされたら。こんな優しくされたことあらへんつってなっちゃう俺だって。で、じゃあね、ちょっと失礼しますってね、でハグさせてもらって、そしたらまたここよ、ハグってさ、もう一段階上があるんだよね。何かっていうと、ハグした時ただ抱きしめるだけじゃなくて、背中をポンポンしてくれる。だからその女の子が全然年下だよ、俺の。本当に20代前半とか、もう本当に、それこそ、もっと若いかもしんない。まあ、10代はないと思うけど、まあ、20代やっぱ前半の子だと思うんだよね。そのぐらいの子がさ、おじさんに対してさ、その包容力っていうのかな、抱きしめてくれて、背中ポンポンしてくれんの。いやー、ほんとね、優しいなーと思ってさ、ね、もう、抜いた後、ね、抜いてる男が言う言葉じゃないんだけど、俺は何しに来たのって言うと、やっぱハグしてもらいに来たんだよ。で、ハグしてもらえたんだよね。ちゃんと。まあ、もちろん、プレイ中にね、おっぱいも揉みましたよ、私ね。結局、お金払ってるから。そういう、おっぱい揉んで、出すもん出した人間に対してですよ。最後にハグしていきますかつって。ハグしてくれるわけ。こんな優しいことあるかいと思って。やっぱ思うよね。なんかでも、俺これまでいろんな風俗行ったけど、優しくなかった女性はいないね。本当に。優しい。もちろんお金払ってるからってもあるんだけど、ただやっぱり、せっかく来てくれたんだったら、なんか癒してあげようっていうか、来てよかったなって思ってもらおうっていう風なのがやっぱりあって、やっぱ女性にはやっぱりあるんだろうね、そういうもともと癒しというか、その母性というか、慈悲というか、なんかそういうのがなんかすごいあって、包容力があって、だからなんかすごい良かった。抜きは正直あってもなくてもって言ったらまた嘘だよね。せっかくだったらあるんだからね、あった方がいいんだけど、でもこのやっぱ最後のね、うん、ハグ、そして 背中ポンポン。これはね、来たね、結構ね。いや、そんなわけで。ねえ、もう、タイマー鳴った後のサービスだかそれね。もうそんな極上サービスをね、経験しまして、私、17時5分、退店しまして。だからまあ、ね、結構、長い間ね、このお店いましたけど、まあ、大満足だよね。今回の目的も達成できて。ただ言えるのは、今回の子が特別な可能性もある。ハグっていう部分ではね。ただ、ワンチャン、その、上半身触れますよってプランを選んでおけば、ハグはさせてくれるっていう可能性は高い。うん、お店のオフィシャルではないけどもね。グレーというか、うん、女の子が嫌がんないんだったらいいですよっていう感じだとは思う。うん、別にね、お店で聞かなくてもいいんだからね、受付でね、聞かなくても、おっぱい触れますよってコース選んでて、で、女の子来た時に、で、普通にハグさせてもらってもいいっつって、あ、いいですよっつって。多分そんな話なんだと思うんだけど。だそんなわけで、ね、結論、ね、まあ、今回、いろいろ調べましたけども、まあ、できる限り安い金額で、異性とハグする方法は、ハグ専門店に行くことではなくて、手こき店で、手こき風俗店で、女神のような女性に出会うこと。これが一番安く、異性とハグができる方法。だと思います。しかも、抜きもあるし、おっぱいも触れる。ね、もうこんなオプションもついて、しかも、3980円だから。こんなんだったら俺毎月行けるわ。ハグはやっぱりしてもらった方がいいが絶対。スキンシップは、本当にあった方がいいから、人生の中でね。だから、これだったらいけるんじゃないかなと思って。いいことだと思うんだよね。抜き関係なく、ね。抜いてるやつが言う言葉じゃないんだけど、抜き関係なく、3980円でハグはできるよ、だから。方法としてね。で逆に、3980円以下でハグする方法、もし知ってる方いらっしゃったら教えてほしい。多分ないよ。いろいろ調べたけどね。もちろんフリーハグとか、なんかいろんな方法あると思うけど、なんかちゃんとした手続きを踏んで、で合法的に異性と抱き合うっていう方法。まあこれが一番ね、リーズナブルにできる方法なんじゃないかなと私は思っております。ね。しかも、ね、すごいなんか、さらにね、上のね、背中ポンポンまでしてくれるっていう。普通のフリーハグじゃないから、そんなの。ね。その思いやりの気持ち、伝わってくる。優しくしてあげよう。この人はなんか、心が疲れてるんだな。私がちょっとここで優しくしてあげようっていう気持ちが伝わってくるハグだったもん。ハマっちゃうね。手こき風俗っていうね。話でございますけどもね。そう。まあ、そんなわけで。まあ、すごい良かった。もちろん手こきも良かったんだけど、それ以上に、やっぱハグが本当に良かった。満たされた、ね、心がね。体だけじゃない。心が満たされた。これが一番大きいなと思います。まあ、そんなわけで、ね。最近ハグしてないなっていう方いらっしゃいましたらね。まあ、こんな、ね。ハグ情報、いろいろね、お話ししましたけどもね。まあ、お好きな方法でハグしていただけたらと思いますから。まあ、いろんな方法ね。まあ、お値段だけね、ちょっといろいろありますけど。ハグ専門店行くもよし。ね。手こき行くもよし。ね。手こきのいいところは、粘膜交換がないっていうね。まあ、もちろんオプションつけたらあるけど、そういうオプションつけなければないから、で、最近その、性病とかも流行ってるじゃない。梅毒とかさ。そういうのがないから、手こきであればね。だからピンサロとか行くとそういうのも怖かったりすると思うんだけど、手こきはないから、そういう点でもいいと思うし、ハグもできるし、なんかおすすめかなと思って、まあ、そんな話をさせていただきましたね。今日のスペシャルウィークでございますね。何の話してんだって、もう1時間以上この話してんじゃんね。アホなんかな俺はな。でもそのぐらい、まあ、スペシャルウィークだからね、ちょっと熱く話させていただきましたけどもね。いや、ほんと良かったなと思って。ただ、やっぱりいい子に出会う。これが一番なんだけどね、結局はね。そんな女神みたいな子いないよ。だって、しかも可愛いんだぜ。若くて可愛くて、 女神みたいな包容力があんだぜ。なかなかいないよな。うん、ありがてえよ、そんな存在が、その風俗業界で働いてくれてることがな、やっぱな。なんかだから、手こぎってさ、なんか介護じゃん。介護じゃんって言ったらあれだけどさ、ちょっと介護に近いと思うんだよね、やっぱり。まあ、風俗って、男の介護じゃん、ある意味ね。だから、やっぱりなんかその、奉仕してくれる気持ち、奉仕って言ってもまたあれなんだけど、包み込んでくれるというか、感じるよね、そういうのね。ありがてえ。女の人ってほんと優しいなと思う。いるよ、ほんとヒステリーな女の人とかいるけど、風俗で働いてる人はみんななんか優しいと思う。なんだろうね。人の痛みがわかるんかね。あ、この人、なんか、わかるな。数年前の私見てるみたい、みたいな。抱きしめてあげるわ、っていう感じなのかもしんないなと思って。まあ、そんなね、ところでございました。ね。ハグはした方がいいぞ、本当にな。ところどころでな。そんなお話でございました。じゃあ、あと今週、ね。あとはもういつも通りの話していきますよ。ね。今週あった話なんかをね、ちょこちょこ話していきますけども。何かな、今週あった話。ま、いろいろあんだけど、そうだね。今週は、まあ、ラジオなんだけど、あの、伊集院光さんのラジオ私ね、もうずっと聞いてんだけど、ちっちゃい頃から、中学生ぐらいからずっと聞いてんだけど、で、これ TBS に、伊集院さんでもともと日本放送で、で、オールナイト日本の2部やってて、で、その後にオーデカナイトってのやってて、で、それの後に TBS に移ってきて、アップスっていうラジオを始めて、まあ、アップスっていうそのなんていうの、帯のね、やつがあって、その中でバカ力やってたんだけど。で、そのアップスが、ちょっと進化して、今あるジャンクっていう枠になったの。で、俺アップスから聞いてんだけど、伊集院さんのラジオ。ずっと TBS で聞いてたんだけど、その TBS のジャンクっていうのが、あの、20周年迎えたんだって。で、20周年のラジオっていうのを特別にちょっと別枠でやってて、で、まあ、伊集院さんだったりとか、爆笑問題とか。まあ、いろんなね、その、ジャンク出てる人たちが集まって、まあ、座談会じゃないけどもね、昔こんなあったよね、みたいな話をするって番組があって。で、それちょっと、今週聞いたりとか、してたんだけど、まあまあ、なんかわちゃわちゃしてね、うん。まあ、そんな別になんか、すごい面白いかなっていうと、まあ、正直そうでもないのよ。で、さらに今週、あの、オールナイトニッポンが55周年記念で、まあ、特番やると。55時間連続生放送みたいなのやったんかな？で、その中で、なんと、伊集院さんが出ますと。いうのが出て、マジかと思って。今、TBS でジャンクやってて、ねえ。その伊集院さんが、オールナイトニッポンの特番に出るってすごいことだよと思って。やっぱオールナイトニッポンに伊集院さんってやっぱりなんかちょっと喧嘩別れしてね。TBS に来たところもあるから、ある意味ね。だここで、ね、55周年とはいえね、オールナイトニッポンでちゃんと伊集院さんが出るってことがまあ奇跡だと思うんだけど。ね、こうやってずっと聞いてきたリスナー側としてはね。でも、その伊集院さんとしては、まあ、条件がいくつかあってと。で、その中の一つとして、その、伊集院さんオールナイトの2部やってたんだけど、1部じゃなくて。だから、自分だけじゃなくて、他の2部の人たち、あの頃のね、伊集院さんがやってた頃の2部の人たち、と、一緒に、まあ、番組をやりたいと。それだったらいいよ、みたいな感じだったっぽいんだけど。で、その、昔出てたね。まあ、言ったらもう戦友みたいな人たちだよね。伊集院さんのほんと同期の。その、伊集院さんがなんか、オペラやってたみたいな、嘘のね、いろんな設定があったんだけどさ。落語家をね、隠して、落語やったのを隠して、自分はオペラ歌手だと。言って、で、もう、名前も伊集院光っていうね、もう適当につけた名前。自分の、ね、その、 まあ、伊集院さんだと本名は田中健さんかな、だったりとか、あと落語だと三遊亭落第って名前だったりするけども、ほんとかけ離れたね、想像できないだろうっていう名前で伊集院光ってつけて、名前も嘘だしね、もう職業もね、オペラ歌手で嘘だしみたいな、嘘ばっかりやってるね、そんな放送だったんだけど、そんなねオールナイトニッポンのもう同期というかね、戦友たちと一緒に番組やるよっつって、まあメインは伊集院さんが喋ってて、でそこにゲストがね、二人ずつぐらい、なんか入れ替わりで入ってきて、みたいな感じで喋るんだけど、これがなんか良かったね。正直、ジャンクの特番よりも、オールナイトニッポンの伊集院さんの方が、今回すごい良かった。やっぱもちろん伊集院さんがメインで喋れるっていうのもあるから、そこでね、うまく、その、流れも作っていけるしね。うん。なんだけど、なんか、みんな、なんだろう、やっぱしね、リアルタイムでやってんじゃん、ジャンクの人たちって。で、みんな売れてるじゃない。だからちょっとまた違うんだけど、その、オールナイトニッポンの頃の人って、じゃあ今めちゃめちゃ売れてるのって、なんかそういうわけでもないのよ。でも、歌手だった人は今でもね、歌歌ってるよとかさ。ねえ、なんかいろんな、なんか、なんだろ、今、テレビ番組のね、なんか、スタッフやってるよとか、なんかそういう人もいたりするんだけど、なんかね、あの頃に戻って喋ってる感じが少しあんだよね。あの頃さーみたいな。で、そこで、言われて思い出すことだったりとか、まだ覚えてるわとかね、あったりするわけ。で、そこがなんかちょっとジャンクと少し違うかなって感じはあって、本当に、オールナイトニッポンで、ね、伊集院さんが本当に、二十歳とかそんなもんでしょ。時にやってたから、本当青春時代なんだよね。そこでの、なんか話だったりとか、もちろんね、最近ね、伊集院さんが配信でさ、YouTube とかでね、ライブハウス借りて、YouTube で配信したりとかして、昔のね、オールナイトニッポンとか、その日本放送の頃の話したりするんだけど、なんかそれ、プラス、やっぱ同期の人たちが、やっぱいることによって、その時のなんか関係だったりとか、なんかそういう、のがね、すごい見えて、なんかすごくいい番組だったね。面白かったし、ちょっと感動もしたかな。まだ聞いてない人いたらね、ラジコでね、オールナイトニッポンの伊集院さんの回ね、まだ聞けると思うんで、ちょっと聞いてもらいたいな、なんか。すごく良かった。エモいよね。言ったら。それで言って面白かったし、なんか良かったなと思って。で、ジャンク、正直俺ジャンクは全部聞いてるわけじゃん。まあ、全部かわかんないけど、ほぼ聞いてるわけ。その前のアップスも聞いてるわけ。なんだけど、聞いたことないオールナイトニッポンの頃の伊集院さんが、昔を懐かしんで、その仲間たちと喋ってる方が、なんかね、グッときたんだよね。なんかね、おもろかったと思う。まあ、よかったら。他にもね、オールナイトニッポン、まあ、いろんなね、人が喋ってたけど、他の時間帯とかだとね、タモリさんとかね、喋ってて、タモリさん77歳なんだってね。なんか、年取るとさ、結構喋りって聞きづらくなるじゃない？もごもごしちゃったりとか。そんなことない、タモリさんってね、すごい聞きやすかった。77歳とは思えない喋りだなと思って、ほんとなんか、衰え知らずというか、多分20年ぐらい前の喋りと、ま、もちろんね、声のスピードだったりとか、喋るスピードとかもしかしたら変わってるかもしんないけど、聞き取りやすさで言ったら、多分変わってないね、ほんとね。タモリさんすげえなと、77歳であんなに、すっと耳に入ってくるような喋りってできる人ってもういないと思うんだよね。すごいなと思って。で、そこには、ゲストで、星野源さん出てきてね、ガッキーの夫ね。で、ガッキーの夫出てきてさ、まあ、ガッキーの夫っていうとな、もしかしたらもうワンチャン俺がタモリさんの横に並んだかもしんないんだけど、まあちょっとそれは叶わずだったんだけどもね。で、いろんななんか音楽の話してんのよ、タモさんと。それもね、お互いがすごく、その知識があるというか。で、なんか、わかんないのよ。聞いてる側は全くわかんない話してんだけど、それもまた楽しいというか。あ、この人、あ、こんなこともしてんだ、あんなこともしてんだ。掘ってけば掘っていくほどお互いがなんかいろんなこと知ってて、 それもまたね、すごくいいよねと思って。まあそんなね、話でございまして。まあよかったらね、そういうのもちょっと、いろいろと配信ね、ラジコありますからね。まあ気になる、まあ昔なんかね、オールナイトニッポンとか見てた人いたらね、聞いてた人いたらね、まあちょっと、遡ってね、昔好きだったなこの人、ってね、聞いてみるとおもろいかもしんないよって。まあタイムフリーがね、そんな一週間とかそんぐらいしか聞けないのかな。だからちょっと早めにね、この放送聞いて、あ、そんなあったんか、ってね、なった人は早めにね、ラジコ開いて、まあ聞けるうちに聞いといた方がいいかなって思います。まあそんなのが今週あったりとか。で、他にもね、今週のお話で言うと、その懐かしめの話で言うとですね、久しぶりにニコニコ動画、開いて、まあ、たまに開くんだけど、まあ、それなんで開くかっていうと、なんかアニメの配信とか、そういう時に、ニコニコ動画で何配信してんだっけとかっていうのをたまに見たりするんだけど、ね、アマプラだと見れなかったりするアニメがね、たまにニコニコ動画で配信してたりもするから、とかでたまに見るぐらいで、まあ、基本的にはもう、ね、アクセスすらしないんだけど。で、今週なんでじゃあニコニコ動画開いたのっていうと、何やら、明日なんだけどね。明日っていうかもう日付変わって今日なんだけど、2月21日の夜の19時から、私大好きなアニメ、ボッチザロック、ね。ボッチザロックが一挙放送されますよっていうのがあって。で、そのニュース見て、お、ニコ生、ニコニコ動画でやるんだと思って。で、ニコニコ動画のいいところってやっぱコメントが見れるところなんだよね。画面にコメントが出て、その、なんていうのかな。やっぱそのタイミング、アニメだとやっぱ30分ある中で、じゃあどのタイミングでみんなコメントしてんだろうっていうのがわかるわけじゃん。それがすごく良くてさ。ね、例えば掲示板とかツイッターとか見てもさ、わかるよ。放送中に、あ、なんとかのシーンでこれ言ってんだなってわかるけど、でもやっぱ画面見ながらそのタイミングでコメント見るのが一番楽しいんだよね。それが一番アニメ見るにあたっては面白くて。で、そんなニコニコ動画でね、ボッチザロック放送されるよって言って、まあ昔も知ってたんだよ、知ってたんだけど一挙放送ってのは今回初です。で、それが今日の19時からあります。だからまあちょっとポッドキャストで聞いてる人はね、ちょっとまあアーカイブとか見れたらね、もしかしたら見れるかもしんないけど、で感じなんだけど、でそんなね、久しぶりにニコニコ動画ね、触れたわけですよ。でせっかくだから、俺昔撮っておいたそのマイリストってあるの、マイリスト、お気に入りのね動画をまあ保存できるというかね、うん、リンクをちょっと保存できるよっていう機能があるんだけど、で俺有料会員から無料会員にね、ちょっと変えて、で、マイリスの数っていうのはめっちゃ、なんか制限しなくちゃいけなくて。で、厳選したやつだけ残してたのよ。で、久しぶりにこのマイリスちょっと見てみっかと思って、どんな残ってんだろうと見たら、なんか、スーパーマリオクラブのね、神回の放送だったりとか、ね、前島くんが出てるやつね。うん。まあ、ちょっと、見たことないよって人いたらね、スーパーマリオクラブスペース前島ってね、調べるとめちゃめちゃおもろいね。まあ、番組が見れるんだけどさ。っていうのがあったりとかね。で、ちょっとエロいのもね、エロいっつってもグラビアアイドルとかね、の動画とかも、マイリスに入ってたりとかして。で、久しぶりに見たんだけどさ、皆さん覚えてますか？相沢ひとみさん。久しぶりに聞いたなーって人いると思うんだけど、ほんとね、相沢ひとみさんって一時すごく注目されてて人気があったんだけど、まあ、ちょっととある事件でね、出なくなっちゃったね、テレビで。俺好きなのよ、相沢ひとみさん。なんだろうね、やっぱ笑ってる感じがいいのかな。おっぱいもいいんだけど、おっぱい番長って言われて昔ね。で、そんな相沢ひとみさん、なんか笑ってんのがよくて、その美形かとかって言われたらわかんないよ。好きな人は好きな顔だと思うんだけど、すごくちょっとカエル顔っぽいんだけど、でも俺はすごく好きで、やっぱ笑ってる感じが良くて、笑顔が素敵だなって思うし、でおっぱいでかいし、あとなんか性格も良さそうな感じすんだよ、なんかね。 表情から。で、相沢ひとみさん好きでさ、で、前列に入ってたからさ、40超えてんだけど、で、40超えたらさ、ねえ、その、抜くのなんてさ、それはもう、エロい動画で抜くわけじゃん。日々ね。ねえ、もう中学生じゃないんだからさ、ね。そんなさ、なんか、グラビアアイドルの、ねえ、なんか、ね、そういうなんかグラビアとかね、そのヤングジャンプに出てるさ、グラビアとかでさ、抜いてんのは中学生、高校生じゃん。大人になったら40も超えたらさ、そんなんじゃ抜かないじゃん。ね。抜いたら恥じゃん、ある意味。だけど久しぶりに俺も、ただの相沢ひとみさんのイメージビデオね。うん。脱いでるわけじゃないよ、別に。まあ、もちろん露出は多いけどね。でも抜いたね。うん。その日、俺は相沢ひとみさんで2回抜いたからね。久しぶりだなと思う。なんかそんな、なんか懐かしかったわ。うん、エモかった。ね。うん、俺はなんか最近、なんか、エロにすらもエモさをね、求めるようになってきてるんだけど。いや、相沢ひとみさんよかったなと思って。で、久しぶりに相沢ひとみさんで抜いたんでね。よかったら皆さん、今日のね、おかず悩んでる方いらっしゃったら、どうですか？ね、そんなエロい動画じゃなくてもいいんだよ。ね。相沢ひとみさんのイメージビデオでいいの。ね、意外と、なんか、抜けるから。ね、まあ、そういうのも必要だと思うんだよ。なんか、直接的なエロいのばっかり見てるから、もう脳が麻痺してんのよ、俺たち。じゃなくてもっとイメージで働かそうって、いうこと。だからもう水着とかの動画でも、抜けるは抜けるじゃん、別に。それで満足しよって。そうすると、もっと感動するんじゃない？ね、もっとエロいことを目の当たりにしたときに。もう慣れすぎちゃってんのよ、この時代さ。もう手軽にね、エロい動画が見れちゃうじゃん。よくないんだよ。うん。昔は見れなかったな、そんなにね。グラビアでよかったんだよ、本当に。だそれでいいの。ね、いくら年取ろうが、その気持ちを忘れたら終わりだと。ね、いうことで、ぜひ皆さん、今夜のおかずは、相沢ひとみさんでね、お願いしたいと思っておりますけどもね。まあ、そんな、ちょっと懐かしめの話をね、ちょこちょことしておりますけども、あとはなんだろうね、懐かしいところで言うと、まあ、YouTube。まあ、ここ最近ね、まあ、今年入ってから、まあ、YouTube 頑張っていこうっていうね、話をよくしてるんだけど、で、じゃあ YouTube、どんな YouTube すんのって話で、今ちょっと固まってきているのがね、まあ、やるかやらないかちょっとわかんないけど、やっぱ昔を懐かしむというか、エモさを感じるというかね、いうのをやっぱりやっていきたいなと思って、だから、ほんと、同年代、アラフォーぐらいの人が、うお、懐かしいみたいな、思ってくれるような、まあ、動画をね、ちょっとやっていこうかな、なんて思って、で、まあ、日々ね、駄菓子を買ったりとか、まあ、その駄菓子をどうやってやるのかわかんないんだけどね、普通に紹介するのか、なんか企画っぽくしてやるのかわかんないんだけど、でも、ないと始まんないかなと思って、コンビニだったりとか、スーパーだったりとか、あと、ドンキホーテとかね。まあ、ちょっといろんなところ行って、で、駄菓子があれば買ってみたいな感じで生活してるんですけど、もう家がね、今、駄菓子だらけ。結構駄菓子よ。ちっちゃい子供会だったら全然間に合うぐらい駄菓子はあるわ。うん。そんな駄菓子揃えてどうすんの？多分、5、60種類ぐらいはもう駄菓子あるんじゃないかな、手元に。ね、あんまり被らないように買ってるからね。種類としてもそんぐらいあるし。だから、あと意外とね、俺食べたことない駄菓子も結構多くて。だからそれも面白いかなと思って。おじさんがね、食べたことない駄菓子を食べるっていうのもさ。意外とあるよね。食べたことない駄菓子って。ちっちゃい頃ってやっぱ好きなものをずっと食べたりするじゃない。で、お決まりの駄菓子があったりするじゃん。これとこれとこれ食って、みたいな。で、そこ途中でバリエーションがあったりとかあるかもしれないけど。でもなんか苦手そうだなとか、別にいいかなって思うのは食べなかったりするじゃない。意外とね、食べたことないのあるんだよ。だそういうちょっとリアクションもできるから、ね、食べたことない駄菓子シリーズはできるかななんて思ったりとか。でちょっとわかんないんだけどさ。そんなわけで駄菓子がめちゃめちゃ増えてる。 すげえ買ってるよな、ほんとな。何千円買ってんだろっていうぐらい、もう結構買ってる。駄菓子なんて1個ね、10円、20円、30円とか思うんじゃない?多分、ね、結構買ってるからね。駄菓子屋開けんじゃねえと思うんだけど。いうぐらい、ね、買ってます。で、他にも、まあ、YouTube、ね、の参考資料になればなと思って、雑誌でさ、昭和50年男っていう雑誌があるんだけど、昔ね、俺がラジオの特集された時にね、伊集院さんが表紙の、ね、雑誌買ったことあったんだけど、それが昭和50年男でさ。で、それ買ったんだけど、で、それ以外にも、なんか参考文献になるかなと、あの頃を思い出したりとかね、いう資料になるかなと思って、最近ちょこちょこと、その昭和50年男のバックナンバーをね、少しずつ集めようかなと思って、今、追加で2冊かな。だから合計で今3冊、昭和50年男家にあるんだけど、意外とね、手に入んなかったりとかして、なんかちょっと高いんだよね。プレミアム価格になってたりして。ちょっと安いのが出たらね、買ったりとかな、いろいろしてんだけどさ。で、それでね、まあ、昭和50年生まれぐらいの人に刺さるようなね、動画ができたら面白いかなと思って、でやってんですけど。で、結局、ね、まだ指導はできてないんですけどね。まあ、3月ぐらいから指導しようと思ってんだ、気がつけばもう2月もね、もう終わっちゃうからね。あと1週間で2月終わっちゃうからさ。でも来週、のね、まあラジオ終わった次の日ぐらいからはね、もう3月だから、まあその頃にはね、なんか動画出せるぐらいの感じにしたいなと思ってんだけど、さあどうなるんでしょうかって話なんだけどさ。で、結局今はね、何やってるかっていうと、結局変わらず食べたもののね、ショート動画を撮ってはアップしてっていうね、そんな生活してますけど、明日はこれを食えシリーズね。で、今週やってきました一個ね。まあ、日々やってんだけど、一個、フレンチクルーラー食べましたね。ミスタードーナツ行って。ちょっと話題だったからさ。で、フレンチクルーラー頼んで、二個頼んでさ。で、それ動画撮って。で、音楽決められんのよ。ショート動画って。で、なんか YouTube に上がってる動画だったら使えるっぽくて、で、検索とかすると出てくんのよ、音楽。せっかくだからなぁと思って。で、選んだ曲がね、チキンライスっていうね、曲を選びました。まあ、ね、誰が歌ってるかとは言わないけども、ね、まあ、おじさん世代みんな知ってるでしょ、チキンライスね。まあ、知らない人は調べてくださいと。ね、チキンライス曲つって調べると出てくると思うんだけど、ね、フレンチクルーラー持ってきてもらって号泣しちゃう男が歌ってますよ。ね、まあ、それをさ、ね、アップしてさ、とかね。まあ、ちょこちょこと、おもろいかななんて思ったことをね、やったりしてますけどもね。で、そんなんで。まあ、何もしないよりはね、考えてばっかで結局何もしないんだと、ね、良くないかなと思って、まあ、できること。っていうことでね、毎日ご飯食べたこととかね、それを、まあ、ショート動画でアップしてるんですけど、今週、YouTube の登録者数、さあ、どうなったんでしょうか。先週は、チャンネル登録者数が、178人でした。ねえ、まあ、徐々にね、上がっていっています。今週、先ほど放送始める前の人数が187人でした。9人増えました。ね、だから、1週間、ね、7日で9人だから、1日1人以上増えてんだよね、ペースとしては。嬉しいよね、やっぱり。まあ、年間でそれ考えてもね、365人っていう計算になっちゃうんだけど、目指せは1万人だからね、もっともっとって形はあるんだけど、やっぱり、正直さ、ここ何年か、その、ね、生放送しかしてなかったわけ。ラジオの前説とね、本編の生放送しかしてこなくて、特に動画をやろうとかしてなかったんだけど、全く伸びてなかったね、やっぱり数字がね、チャンネル登録者数が。でもさ、こうやってコツコツでもね、ショート動画でも、飯食った動画でも何でもいいんだけど、やっぱりなんかやってると、少し動きがあるよね。それがすごく嬉しい。だから、ね、ちょっと微増かもしれないけども、 なんか、日々ね、ちょっと嬉しいなって、ちょっとでも増えるだけで嬉しいなっていう気持ちになるから、気持ちがね、なんかプラスに働いていっていいなって、ことでございまして、まあ、YouTube のね、チャンネル登録者数もね、そろそろ200人、行くのかな？行ったらいいな。わからんけどもね、どうなるかはね。で、まあ、そっからね、ちょっと、本腰入れて、普通の動画、まあ、どんだけできるかわかんないけどね、一週間に一本なのか、一週間に二本なのかわかんないけど、まあ、ただ、固まればね、取るものが固まれば、やれると思うし、まあ、駄菓子はあるし、ね。で、駄菓子は家にいっぱいあるし、なんかできるかなと思うし。他にも、なんか、こんなんやったら面白いかなっていうのはね、いくつか思いついてるのはあるから、まあ、どうなるかわかんないけどもね。まあ、あとこの路線でいいのかすらもわかんないけど、でも言ってもさ、なんか、ね、これに対してすごい深い知識がありますよとかってもないじゃん。って考えたときに、まあ、あんま知識なくてもね、ただ、懐かしいって気持ちは、みんな一緒じゃん。だから、そこの熱量が、変わんなければいいのかなと思ってて。っていうことで、ね、なんか、熱っぽく語れる、ものがあれば、まあ、それでよかろうかと、いうことでね、その懐かしさを、ね、私は、ちょっとピックアップしていこうかなと思ってますけどもね。まあ、そんな YouTube の話だったりとか。あと今週はね、何やったかなっていうと、小説をね、久しぶりに読みました。別に全部読んだわけじゃないんだけど、読み始めました。正直これって、先週、ね、読み始めたんだよ。で、まあちょっと、全然ね、本当に少しだけ読んだだけだったから、まだいいかなと思って。もうちょっと読んだら喋ろうかなとか思ったんだけど。まあ結局、あんま進んでないんだけど、久しぶりに小説をね、読み始めて、で、これなんていう小説読んだかっていうと、まあ読み始めたかっていうと、クラインの壺っていう小説なんだけど、まあ知ってる人、まあいるっちゃいると思うんだよね。同年代だったら。同年代じゃなくても知ってるかもしれない。なぜかっていうと、結構古い作品なの。1993年の作品だから、俺が13歳とかなのね。結構前じゃん。30年前の作品だよ。でも、なんで知ってる可能性があるのかっていうと、これって、なんかその、仮想現実のゲームの話なのよ。なので、例えば今のアニメとかだとね、ソードアートオンラインとかあるじゃん。あれ仮想現実の世界にさ、ダイブしてさ、で、ね、ゲームを攻略してとかあると思うんだけど。だからそれの全然前。で、さらに前だと、俺がすごい好きな作品で、クリス・クロスっていう作品があるんだけど、で、ね、今、ね、電撃ゲーム小説大賞みたいあるじゃない？あれの第1回目の受賞作品っていうのがクリス・クロスなのね。俺中学生ぐらいの時。で、クリス・クロスよりも前に多分出た作品なのよ。この小説。クラインの壺って。だから、その、仮想現実世界でゲームをするっていう設定の本としては本当に最初の作品かもしれない。わかんない。もっと古いのあるかもしれないけど、まあ、出てくるよ。このクリス・クロスとかソードアートオンラインとか出てくるときにクラインの壺っても多分話で出てくるのね。っていう作品だったから読みたいなと思って。で、買ったんだよ。で、ただ俺買ったのが最近じゃないの。いつ買ったかっていうと、2012年の12月19日買ってんのね。10年前に買ってんのよ、これ。だから、10年前に読みたいなと思って買った小説なんだけど、結局読んでなくて、1ページも見てなくて。でも最近ね、やっぱりなんか、想像力を鍛えないと良くないなと思って。昔は、本当に想像力っていうのが、あったと思うんだよ、子供の頃って。で、俺がなんかよくね、最近提唱している、すべての物事に期待するっていうね、考え方。ね。これをすると、なんか少し人生、 良くなっていくよっていうのは先週ちょっと話したんだけど、それって全ての物事に期待するっていう行為ってやっぱ想像力がないとなかなかできないところもあると思うんだよね。でも昔ってさ、ナチュラルに想像力も高かったけど、ちっちゃい頃ってね。でさらにやっぱ小説とか読んでたんだよね、すごく。ライトノベルとかかもしんないけど、活字で読んで、それを頭で想像して、それこそ映像表現できないような世界が頭の中で広がってたと思うの。でも、ね、いつの日からか小説読まなくなっちゃった。だから、もしかしたら小説を読まなくなったことによって、その想像力がどんどんどんどん減っていって、で、物事に期待しなくなっていった可能性はあるんだよね。脳が衰退してって。だから、脳を鍛えようと。脳トレじゃないけどもね、小説を読んで想像力を働かせるっていうことを日常的にすることによって、まあ昔のね、脳に戻っていくんじゃないかなと思って。したら、ね、まだ読んでない本がね、いくつかうちにはあるからさ。で、ちょっとクラインの壺読んでみようかなと思って。で、読み始めたんだけど。ちょっと読んで思ったけど、想像力が、やっぱ落ちてるわ。昔はやっぱり読んだらすぐ情景が出たのよ、頭の中に。出ない。なかなか出ないなと思って。でもちょっと読み進めていくと、少しずつね、なんか情景が出るようになってきて、なんか戻ってくるというか、うん、感じがあるね。まあ、元々で小説読むのすごい時間かかるタイプだからさ、その、一文一文ね、情景浮かべながら読んでいくタイプで、ほんと遅いの読むの。だから時間かかっちゃうんだけど、まあ、ちょっとコツコツ読んでいこうかなと思って。でも言ってもさ、一日で、まあ、50ページぐらい読めたりするじゃない？で、だいたい小説って3、400ページぐらいだと思うのよ、言っても。そんなもんがちょっとこのクラインの壺と何ページだろう。クラインの壺、でも400ページぐらいだわ。だから、まあ一日50ページだとしてもさ、8日あったら読めちゃうのよ。で、休みの日なんてもうちょっと読んだりするしたらさ、まあ1週間で読めちゃうんだよね、言っても。だから、意外とね、読めるもんだなって思って。ただね、進んでないのよ。っていうのも、寝ちゃう。夜さ、ある程度ね、やることやって、じゃあちょっとね、あともう寝るだけかな、みたいな状態になって、で、ベッドにゴロンとしながら小説読むのよ。速攻で眠くなっちゃってさ、全然進まないのよ。もう困ったもんだなと思うんだけど、でもまあそれもまたいいんかなと思ってね、まあ少しずつ小説読んでいこうかなと思って。一週間に一冊小説読めたらすごいいいよね。だから遅くても2週間で1冊ぐらい読めるわけじゃん。1日25ページとかでいいんだからさ。したらね、2ヶ月、いや1ヶ月で2冊ぐらいなんか小説読んでいったりとかしたら、で、1年間で24冊。まあそういう、そんなね、分厚いもんでもなければね、読めるからさ。いいよね。うん。もちろんビジネス書とかもいいんだけど、それで知識じゃん。じゃなくてやっぱ想像力を、働かせるような、やっぱし、その、情景の浮かぶ小説、ちゃんとした物語の。っていうのが、脳にはいいかなと思って。知識じゃなくてね。とかはちょっと、なんか幸せの方向に行くにはそっちの方がいいかなと思って。なんて話。だったりとか。で、今ちょっと幸せって話が出たから、このタイミングで言っちゃうと、今日ちょっと話したかったのが、ね、一個あって、幸せの条件。っていうのがちょっと俺見えてきてさ、ここ最近ちょっとまあ、自己啓発っぽい話が多々ありますよね。まあ、それこそだって最初のね、今日ハグするって話だって、幸せとは何かって時に異性に抱きついて、で匂いを嗅ぐっていうのがもうこの世の一番の幸せなんじゃないかっていう話でね、幸せとは何だっていうのを考えてるの常にね。でその中で先週とかは、で全ての物事に期待して生きようと。そうするとなんか気持ちがどんどんどんどん良くなっていくよっていう話した。でも俺今日またちょっと分かって、幸せの条件、今度俺も幸せの条件っていう本書こうかなって思うぐらいなんだけど、 見えてきてさ、なんかね、ちょっと分かってくると、なんかね、いろんななんかこんがらがったものがほどけていくというか、分かってくるなと思って、っていうのが、例えばなんだ、俺ね、今日仕事してて思ったんだけど、今の職場って本当にコミュニケーションがないのよ。すごい良くないなと思うんだけど、まあいいはいいんかもしんないね。コミュニケーション取りたくないよっていう人がいたらね、すごくいい環境かもしれないんだけど、でも良くなくて、本当は人生としては。何かっていうと、やっぱり日常的に生きる中で人との接点っていうのがあるかないかってすごく大事だなと思って。で、やっぱり昔と比較する必要があるんだけど、ちっちゃい頃とね、今とって考えた時に、昔は学校に行きました。で、学校終わってから、まあ、例えば習い事行ったりとかね、あとはま、友達と遊んだりとかして、で、家帰ってきますと。まあ、大体こんなもんじゃない、毎日がね。なんでもない生活だと思うんだけど、これって、学校に行った時に、まず、まあ、友達がいるよね。少なからずさ、友達がいるじゃない。で、学校終わった後、例えばじゃあ、習い事でもいいけど、習い事で同じクラスの子、みたいなところで、まあ、またそこで友達いるじゃない。ね、で、もちろん友達と遊んでるんだったら友達と遊んでるわけだし、例えばじゃあ、ゲーセン行くって言ったら、ゲーセン行ったらゲーセンでね、馴染みのやつがいたりとかしてさ。やっぱなんか、どこに行っても、なんか親しい人がいるんだよね。ここの溜まり場、みたいなところにもね。で、家帰ってくるじゃん。家族がいるよね。っていうことで、生活する場所、する場所、する場所。ね。どこにいても、どの環境でも、親しい人がいるんだよね。すごく大切なことで、これって。で、今の状況じゃ考えてみるとっていうと、今が、ね、学校の代わりにね、まあ、昼間は俺職場、仕事行ってるわけだけど、今の職場で親しい人いるかっていうと、いないのよ。ちょっとま、特殊な仕事ではないんだけど、言っても、上の人としかコミュニケーション取らないような仕事なの。だから、その横の人、同じような、その、立場の人とは、特に、話とかする、ような仕事じゃないのね。なんか協力して仕事するような仕事じゃなくて、ある意味一人でも完結するような仕事をしてるの今ね。だから、でシフト制だから、なんか休みの時間とかも全然合わないし、帰りとかもね、別になんかね、みんな飲み行こうよとかそういうのないわけで、まあ、コロナなる前とかだとさ、職場でもさね、この後みんな飲み行こうよってさ、じゃあ行こう行こうって行ったりとか、あとね、休み時間だってさ、お昼休憩とかがね、みんな一緒だったりとかしたら一緒にご飯食べ行ったりとかで、仕事中もね、みんな協力して仕事したりとか、あると思うんだけど、今極端にそれがない仕事でさ、接点がないのよ。同僚と。だから、まあ、そこで、本来だったらね、学校とかであれば、友達がいたりとか、ね、だから普通の職場だって、まあ、友達いたりするじゃん、職場に。それはまずない状況なの、俺がね。で、じゃあ仕事終わった後、ね、前だとその学校終わった後だよね。まあなんか習い事するなりなんなりするなり、まあ自宅に帰る前になんかワンクッション、どこかね、遊びだったりとかわかんないけど、で、そこで友達だったりとか、ね、親しい人がいたりするわけだよね。まあ学校からの流れだったらさっき言ったけど、例えば職場の流れだって別にいいのよ。職場の人とその後ラーメン食いに行こうぜとか、あるじゃん。飲みに行かなくても、ちょっとご飯食べて帰ろうよとか。まあ、あるし、あと、例えば、習い事とかでもいいよね。なんだろうな、ボクサーサイズとかでもいいし、ジムでもいいんだけどね。行って、で、顔なじみの人が行って、ちょっと挨拶したりとか、ちょっと雑談したりとか。で、あとは、例えば、行きつけのバーとか。あるじゃん。飲み屋とか。その、やっぱ親しい人がいるんだよね。うん。そういう場があるじゃん。で、帰ってくるじゃん。で、自宅。で、まあ、ね、もちろんさっきのね、子供だったら、普通に家族が、親がいたりとかすると思うんだけど。 でも俺たちの年代だと、今度普通に家庭があって、奥さんがいたりとか子供がいたりするじゃん。違うんだよね。もう俺がもう今職場で、全然人と接点がない仕事してます。ね、本当に人と関わりなく、普通に一日過ごせちゃう仕事なのよ。だし、じゃその後、ね、じゃどこか行くか、友達とかと会うかって別に会わないし、あと、ね、行きつけの飲み屋があるかって飲み屋あるわけでもないし、習い事もしてないし、家帰ってくるじゃん。一人じゃん。ね、家族もいるわけじゃない、ペットもいるわけじゃない。だから、この人間には三つのフィールドがあるのよ。昼間の過ごす場所、終わった後過ごす場所、で帰ってきた自宅っていう、この三つの場所があるの、人間って。で、その中で、多分、全部とは言わないよ。本当は三箇所に、親しい人がいるっていうことがすごく大事だと思うんだけど。ね、だってちっちゃい頃はそれで満足いく幸せの環境があったわけだから、おそらく、その三つの環境が全部揃ってる方がいいはいいんだろうけど、でも、多分、まあ大人になるからね、すべてがすべて人がいたら、もしかしたら落ち着かないっていう人もいるかもしれない。一人の時が欲しいっていう人もいるかもしれない。だから、言っても一個か二個のところでは、親しい人がいるべきなのよ。その場所にね。皆さんどうですか？意外と、いると思うんだよね。職場に友達はいますか？その気の許せる。ね、仕事なんて、ね、友達作るとかじゃねえよっていう人いるかもしんないけど、でもやっぱ仲いい同僚っていたりするじゃん。帰り飲み行ったりとか。まあ、休日遊びに行くまではなくてもね、うん、そういう人もいるじゃない、結構さ。でも最近リモートとかで働く人も増えてきたから、その帰りにどうこうとか、ないよね、意外と。で、コロナだからとかさ、理由もあるし。だからその辺がちょっと、昔よりも、なかなか難しいところなのかなと思って。だから職場で、親しい人が、ね、そのプライベートに近いぐらい親しい人っていうのはなかなかできにくい環境なのかなとは思うね、時代的にもね。で、その後の溜まり場っていうかさ。で、昔だったらね、まあまあ学校だったら普通に部活とかもね、いいよね。部活、もう勉強の教室以外のこと。のところに行っても、部活で友達がいたりとか、一緒にゲーセン行ったりとか、駄菓子屋行くとかね。うん。一緒にサッカーするとかね。わかんないけど、いろんな、結局友達といるんだよね。親しい人と。今いますか？仕事終わって自宅に帰るまでの間に親しい人と会ってますか？日々。ないよね。だそれが、意外とその飲み屋、行きつけの飲み屋っていうのが変わってると思うの。でもそれはすごくいい形だなと思って。行ったら知り合いがいるっていう環境ってすごく良くてさ。これがあるかないかはすごくでかいと思うのよ。そんで、で、俺はもうもちろんないのよね。家帰るじゃん。ね、仕事終わって、何も接点なかったな、って。で、帰るじゃん。で、途中で、なんかどっかね、パパッと食べられるもん食べて帰るとか、スーパー寄ってね、なんか買って帰るとか、お弁当屋買って行って帰るとか。で、家帰ってきちゃうじゃん。だ誰とも会わないじゃん。で、家帰ってきたら、一人じゃん。ね、本当に一人じゃん。実家暮らしとかだったらさ、ね、子供部屋おじさんとか言われてる、ね、言われてる人もいるかもしんないけど、全然いいと思うよ。家帰ってきて人がいるんだもん。親がいるんだもん。いいよね。親しい人がいるんだもん。何年もずっと一緒にいて、自分のことをある程度は分かってくれてる人がいるわけだもんね。喋れるわけだもん。喋れないもん。一人暮らしは。だから、俺は正直この今言った三つの場所で、一人なのよ。だから今おかしいのよ、正直。一番良くない状況だと思ってる。でもこれが一つでも、ね、一つの場所にでも、その親しい人がいて、それこそプライベートでも、なんか、会おうよとか、楽しめるような間柄の人がいたら、 全然違うと思うんだよね。皆さんどうですか？いますか？それぞれの場所に。まず、家庭を持ってる人は、少し安心できるでしょう。ね、一箇所はもう確保されてるからね。で、もちろんその、まあ、実家暮らしとかね、うん、いう人でもいいですよ。まあ、家族がいるってだけでね、いいと思うんだ。まず一人暮らしの人はなかなか、一人暮らしかつ、その、恋人がいない人ね、本当に一人暮らし。ね、孤独な人。でもこの人だって、職場に仲いい人いたりとか、行きつけの店があったりとか、あるとは思うんだよね。両方ない人いるかな？ザ、三つの場所でない人。ちょっと考えた方がいいかもしれないね。で、そこを、一つでも改善できたら、ちょっと変わると思うわ、人生。幸せになると思う。気持ちね。これが幸せの条件の一つだと思ってます、私は。ね、発見しました。で、これって、友達が多い、多くないの問題じゃないのよ。俺正直友達って、まあまあ、普通にいる方だと思うのよね。少ないかっていうと別にそんなね、片手とか、両手とかっていうぐらいじゃないしさ、もっといるからさ、友達はね。で、そんな薄っぺらい友達なんでしょって言うかもしんないけど、でも、正直そんなこともないと思ってて。それなりの友達だと思うのよ、普通に。結構やっぱ何年もね、一緒になんか仕事したりとか学校一緒だったりとか、そういうなんかつながりがずっと続いてるだけだから、そういう感じじゃないんだけど、ただこれって、その、たまに会う友人なのよ。どうしても。どんなに仲良くても、たまに会う友人っていう枠になっちゃってて、それこそ親友って呼べる人間だとしても、たまにしか会わないんだったら、この幸せの条件には絡んでこなくて。この幸せの条件は日々会えるかっていうのは条件に入っててさ。だからね、学校の友達、会社の友達、ね、仲いい人。で、その後の学校と家の間でのまた親しい人。で、家での家族。っていうことは日常的に会える人かどうかがすごく重要なのね。どうですか皆さん。正直、一個でもクリアしてれば、セーフ。二個あったら、すごくいい。三つだと人によると思うね。うん、ストレスになっちゃう人ももしかしたらいるかもしんないし、でも、三つ揃ってる方が、なんか、疲れを感じないのかもしれないなと思うのよ。もしかしたらね。うん、わからんけど、それね。なんか、もう、疲れちゃうじゃん。生きてると。結構ね。もう孤独だと本当に疲れるのよ、正直。で、人と会うのも億劫になっちゃうの。なんか。一人でいるのが日常だから。人と会うのが特別だから。でも、日常的にどの場所でも人と会ってるじゃん。ね？その、どこにでも親しい人がいる人って。だから、人と会うのが別に特別じゃないから、疲れないんだよね。友達と会ったり遊びに行ったりとかしても。それが普通だから。だから一人になりたいとかもあんまないかもしれない。時にはあるかもしれないけどね。で、その時は自分の部屋こもったりとか、一人で飲み行ったりとか別にすればいいわけだからさ。やりようは何でもあると思うんだよね。だから、うん、そういうことだと思うんだよね。で、ちっちゃい頃どうだったって言うと全部が揃ってんのよ。で、今は全てがないんだよ。っていうこと。これが答えな気はするんだよね。一つのね。だから先週からちょっと続いてますけどもね、そういうなんかワクワクするとかウキウキするとかっていう気持ちをどうしたら持てるのかって話だったりとか、幸せの条件今日喋ったようなね、その三つの場所に親しい人がいるのかっていうこと、うん、これは本当に条件になってくるだろうなって思ってますね。結構確信ついてると思うのよ、俺この話。先週からね、ずっと話してるけど。だから、いつかちょっと、皆さんにね、まとめた形でね、何か提示できたら一番いいかなと思うんだけど。結局これって、変わんないと思うんだよね。10年後も20年後も、 なんか幸せじゃないなーって。ワクワクしないなー、なんでだろうっていう人は絶対出てくると思うんだよね。だから、そんな人に向けて、明確にもう分かってんじゃん。この、多分なかなかこの話まで、幸せって何って時に、この話に行き着いてるのあんま見たことないんだ俺。でもこれなんだなとはちょっと俺、まあ、確信めいたものはちょっとあるから、だからこういうのをちょっと掘り下げていくと、よりなんか幸せの条件ってのは分かってくると思うんで、なんかまとめてね、みんなこれをやったら、少し今よりも幸せな気持ちになれるよっていうこと。なんか結構ね、本読むと、アバウトなんだよね。なんていうのかさ、他者貢献しましょうとかさ、人になんかね、優しくしましょうとかね、うん、ボランティアをしましょうとか、いや、そうじゃねえんだと。こうなんだと。ね、いうことが言いたい。多分っていうか結構、いいとこ行ってるんじゃないかなと思うんだよね。まあ、そんなわけで、ね、幸せの条件。まあ、これからも気づいたらね、お話ししていきますけど。ね、まあ、ちょっとね、いい話かなと私は思ってます。で、あとは今週の話、もう一個ぐらいちょっとしていこうかな。もうね、いっぱいあるんだよね、本当はね。お便りも来てんだよな。お便り先読む？ちょっと一個よ。ちょっと、いくつか読もうか。ラジオネーム、どれにしようかな。ラジオネーム、ひろじゃんさん。パルさんこんばんは。駄菓子の件ですが、明日はこれを食えに、続いて、ショート動画第2弾、今日の駄菓子で1日1商品ずつ紹介するのはどうですか？老若男女問わず、登録者増えるかもだし、自分も懐かしい気持ちになれそうですっていうね、お便りだきました。ありがとうございます。ね、YouTube。まあ、いつもね、食べてる、ね、食事を、ショート動画出してますけど、まあ、それを駄菓子バージョンにするというね、パターン。だからなんか、ね、そっちの方がまだいいよね。なんか普通に飯食ってさ、ね、日高屋行きましたとかね、やってるよりも、よりね、その、駄菓子だったりとか懐かしいものの動画をアップする方が、まだね、親和性があるからね、ラジオとかも聞いてくれるよなんていう人に繋がるかもしれないし。あれなんだけどね。ただできたら、なんかやっぱり、ショートももちろん必要なんだけど、普通の動画もね、やっていきたいなと思うから、なんかバランスをちょっと見て。ただ3月になってもね、何も動画撮れねえなーってなったら、ちょっと駄菓子ショート動画もね、ちょっと今後、切り替えて。まあ、切り替えなくてもいいね。同時にね、配信してってもいいかなと思うんで。ね、ちょっとご紹介してね、懐かしい気持ちに、ね、なっていただけたら嬉しいなと思っております。あといただきました。お便り、ラジオネーム、どうも僕ですさん。今日、仮想通貨の IOST が 30% の上昇となっています。自分もパルさんの影響で自己判断により同通貨を持っていますが、ようやく、一筋の光を見れた気がします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんです。ねえ、もうずっと私仮想通貨を持ってます。ねえ、まあ、一時はね、ビットコインとか持ってたけど、もうそれ全部処分しちゃって、で、今持ってるのっていうのが IOST っていうね、謎の通貨を持ってるんですけど、まあこれが、まあ、ガンガン落ちていきまして、本当にひどいぐらい落ちてたんですよ。でね、一時は、私、80万円分ね、IOST 買ってたんだけど、それが評価的に30万円の価値にしかならなくて、落ちすぎちゃって。だ結果、80万入れたんだけど、マイナス50万の30万、ね。評価額30万って状態だったのね。だマイナス50万だったんだけど。それがですよ、今日、めちゃくちゃ IOST 上がってて、今まで、その、ほんと 1IOST が、1.28 円とかだったの。今年とかね。先月ぐらいかな。そんなもんだったの。だったんだけど、で、多分 1.4 円ぐらいまで行ってたのかな、今日ね。で、そっから、あれよあれよと今日上がってって、1IOST が2円になったのよ。2円突破したの、1回。で、 まあ、30% ぐらいね、アップしたんだけど。そしたらですね、80万円で買っていた IOST が、なんと、70万円の評価額まで戻りまして。だ、言ったらマイナス10万円ぐらいまで戻りました。嬉しいね。マイナス50万だったのがね、マイナス10万だったからね。で、あと、10万ね、上がったら、トントンなんで、ね、だ80万円で買ったものが80万円ですよっていう状況になるので、いや、ありがたいなと思って。で、今、ね、りそな銀行でもお金借りてるけど、まあ、間もなく、借金も返済できるかなっていうところには差し掛かってきてるわけ。なので、まあ、ほぼほぼ、うん、その IOST のプラス額っていうのは、そのままプラスになるのでね、借金返済に当てたとしてもね、ほぼ変わらんので、だからさ、ありがたいね。うん、でもここでね、じゃあトントンでプラマイゼロになって、そこでじゃあ処分した方がいいんじゃないのっていう意見もあるかもしれませんが、できる限り持つよ。これだって目標は奥なんだから。送り人になるのが目標で頑張って買ったんだからさ。だからね、なんとかこれ80万とかで収まる話じゃないんだから。ねえ、さらに10倍、800万、さらに10倍、8000万。ね、こういうところを目指していきたいから。で、別に1年2年スパンじゃないのよ。10年スパンで考えてるから。これ言ってるから俺数年前に。この IOST は10年計画ですよって。言ってるからね、うん、来るんじゃない10年後俺が52になった時に送り人にもっと上行くかもしれないよ。童貞ネットヒルズね、夢の童貞ネットヒルズが建てられるかもしれないような規模になるかもしれませんからね。わかんないけど、どこでこれ決済しちゃうかわかりませんけども、まあまあ持てるうちは持っておこうかなと、ね、思ってます。まあわかんない状況にね、よりけりだけどもね。まあ80万で止まるわけではないね。うん、もっともっと、ね、その先へと思ってますけどもね。まあそんな状況。でもやっぱね、マイナスはね、心に良くない。これも一つのね、幸せの形、ね、幸せの条件の一つなんだけど、借金があるとか、マイナスの負債があるとか、この状況はね、良くない、うん、ただ単に良くない。それはもう誰でも分かる話なんだけど、昔はちっちゃい頃お金なくても幸せだったじゃん。お小遣いが少なくても月にね500円とかだったかもしんないけど、そんなんでも幸せだったんだよ。借金してないんだよ子供って。まずそこが一つでかいね。500円でもプラスなんだよ。借金してないんだよね。とかマイナスになってく資産とか思ってないんだよね。そういうのも一つだと思うんだよね。だからもうすべてちっちゃい頃と比べる。これは幸せを見つける一つの方法だと私は思ってます。だから、ね、借金もそろそろなくなる、ね、返し終わるし、で、この、ね、仮想通貨の方もね、プラスになっていけば、メンタルは上がってくる。ね、自動的に。まあ、そこで、じゃあもうね、全部ね、綺麗にしちゃった方が、安心じゃんってのもあるかもしんないけどね。ただそれをね、安心だけでは終わらせられないのがね、まあ40超えた大人ってわけでね。いないから、40超えた大人で貯金がないとかさ。聞いたことないからそんなやつ。みんな1000万2000万ぐらいあるんだから。40超えたら。なかったとしても家持ってたりとか車持ったりするわけだよ。なんもねえんだから。家もなければ車もねえんだから。ねえ、ラジオもねえんだから。ねえ。そういう状況だからさ。ねえ。しかもね、冷蔵庫も電子レンジもね、そんなないんだから、うち。そんな人間なんだから、せめて IOST でね、ちょっと、まあ、気持ち的にもね、300万、500万ぐらいはね、欲しいよね。できたらね。でもそこで決済しても、税金でがっぽり持ってかれっかんね。だから、思ってる以上の金額で決済しとかないと手元に残らんから、そこだけね、ちょっと気をつけないといけないかなと思うんだけど。 まあね、いっぱい納税できるね時には納税した方がいいんでしょうからね、多分ね。まあちょっと頑張りますけどもね。まあ全部 IOST のね、まあ動き次第になってしまうんですけども。まあそんな話。じゃあ、あといただいてますお便り。お便りどうしよっかな。これかな、ちょっと読もうかな。じゃあ今日のお便りちょっとこれラスト。じゃあその後ちょっと喋りたいこと喋って。でも喋りたいことも結構一個メインがあるんだけど。ラジオネーム、赤字社員さん。パルさんこんばんは。年間の AV 購入量はどうですか？私は年間2、30本ぐらいです。金額にすると7000円から1万円というところでしょうか。仮に月に、セリナ野球お姉さんの、月1000円の、秘蔵画像が見れるプランに加入すると2倍ぐらいかかってしまいそうです。そこで考えました。AV を節約するしかないのかなと。パルさんの AV 攻略法を教えてほしいです。吉岡里帆さん最高です。あとリスナーからの家系ラーメンの、紹介コーナーです。2件、埼玉県、三郷市の報告を上げさせていただきます。1つ目、家系、横浜家系ラーメン三郷屋。三郷駅から徒歩5分です。ちゃんとした家系ですが味のバランスが良いです。豚骨醤油ではあるのだけれど、動物系というより、植物系、チー油もバッチリ。2店舗目、ラーメン王道、桜の道って書くんだよね。隣の新三郷から、徒歩5分、最近、すする TV に出ました。ガラの旨味が強い、口当たりの良いクリーミーなスープの家系あるあるとは異なり、少し透き通ったようなスープは返しがキリッと前に出てくる印象で、豚骨醤油ではなく醤油豚骨。ここは朝ラーをやっていて、朝10時59分までラーメンが500円から600円食べられる。ライス無料。近くにララポートがあるので帰りにお茶でもどうぞ。以上です。よろしくお願いします。ってね、いただきました。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとね、お話もいろいろありますけども。ね、年間の AV の購入額をね、抑えた方がいいんじゃないかというね、話がありましたけどもね。俺そんな AV 買ってはないかな、言うほどね。たまに買うけどね。うん。ま、VR は買うよ。確実にね。うん。VR は買ってんだけど、でも最近 VR ブームもちょっとね、落ちたから、たまになんか気になる昔のね、うん、浅見ゆまちゃんとかね、のベスト買ったりとかなんかね。うん、ありますけども、鈴村愛理ちゃんのベスト買ったりとかありますけどもね。まあ、そのぐらいなんで、まあ、なかなかね、そういうところに俺はあんま金使わないタイプだからね。ニコニコ動画でね、その、それこそ、ね、相沢ひとみちゃんで抜いちゃうような人間ですから、私ね。だそういうのもありじゃないですか、なんか。まあ、ね、アイドルのイメージビデオ、まあ、違法アップではあるけどね。ニコニコ動画に上がってるとはいえ、まあ、消されてないとはいえね。まあ、暗黙の了解なのかもしんないですけど。そういうのもありじゃない。AV に、そうやっていっぱいお金かけるのもありかもしんないけど、そういうちょっと、お金のかからないエロ。ってあるじゃない。写真だったりとか。例えば、今だとね、ウェブ系の記事とかも多いからさ、だから、グラビアとかもさ、ネット上で見れたりもするじゃない？意外と。無料公開してるのもあったりするわけじゃない？その雑誌のね、なんか、一枚とかね、あったりとかするから。そういうのでイメージで抜くのどう？ここに来て。うん。エロいのじゃなくて。それだとね、また、想像力も豊かになるし、お金も削減できるしでね、なんか一石二鳥な気しますけどね。昔に帰れる気がする。だから、ね、私のね、案としては、グラビアで抜け。ね、これだね。だから別にいいじゃんね。セリナ野球お姉さんで抜けるわけだから、もう AV とか見なくていいよ。ね。セリナ野球お姉さんを想像して抜こう。それでもう全て解決。AV 攻略をする必要はないですね。大丈夫です。安心してください。で、あとは、家系ラーメン情報ね、ありがとうございます。私もね、ちょっとね、三郷屋の方は、あんまりチェックしてなかったんだけど、一応三郷の周辺に友達住んでて、だから、なんか近くでいいラーメン屋ねえかなと思って一回昔探したんだけど、 だから一応三里屋と、ラーメン王道、両方とも、食べログはね、保存してあるんだけど。でもその中でもやっぱね、この間、すする TV にラーメン王道出てたから、ちょっとね、行きたいなって、ちょうど思ってたところ。いいよね。だから王道屋出身なんだっけ？ここの店主ね。で、だからこそ、読み方は一緒の王道。桜の道だけど、こっちはね。で、新三里にあるっていうことで、これちょっと行きたいなと思ってて。ね、ちょっと、うまそうだよね。豚骨醤油じゃなくて醤油豚骨って、だからちょっと、ね、醤油の方が効いてる、返しの方が効いてる感じの、キリッとした、ね、醤油、強めの、ね、ラーメンだということなんでね、ちょっと食べたいね。で、ララポートも近くにあるしね、いいよね。ちょっと近々、行ってこようかな。新三里。ちょっと遠いけどもね。まあ、そんなね、お話でございますけども。一応今週降りたラーメンはね、2店舗ありまして。久しぶりに、荻窪にある麺屋流行きました。やっぱうまいね。やっぱ違ったわ。最近いろんなラーメン食べてたけど、まあ、どこのラーメンもうまいなぁと思って食ってたけど、麺屋流行ったら、麺屋流か。で、麺屋流行ったら、やっぱ違うわ。うめえってなったもんね、スープで。これだわーって。ね、染み渡るってなった。他の家系ラーメンもちろんうまいんだけど、やっぱうまいものはうまいんだなと思って。意外とわかんない。慣れちゃうね。日々行ってる。例えば、それ悪く言ってるわけじゃなくて、武蔵屋とか行くじゃん。十分うまいのよ。で、武蔵屋いろんな店舗でね、武蔵屋食うと、あ、ここの武蔵屋ってこんな感じなんだ、こんな感じなんだっていろいろあって、楽しめるのよ、全然。しかも美味しいし、安いし。で、満足しちゃうのよ。で、ふと、麺屋寮に行くのよ。感動するんだよね。違うっつって。これだってなるんだよね。なんか難しいもんだなと思って。で、そんなんでね、麺屋寮で、チャーシュー麺に、プラスチャーシュー乗せるっていうね。そんなことしちゃいましたけど。で、あと、昨日、一昨日か。土曜日休みだったんで、立川の方に、リスナーの方がね、おすすめしてくれた、翼屋っていう店があるって。すごく美味しいですよ。パルさん好みだと思いますよ、つって。教えてもらったんで。ちょっと行ってきたんですけど。ね、立川まで。ね、遠いなと思いながらね、ちょっと行ったんだけど。土日でも、そんななんか並ばずに入れますよって言ったから。まあ、人気店ってさ、土日めっちゃ混むじゃん。30分待ちとか平気だからさ。嫌だから、それ。すぐ入れる店だったらいいなと。で、行ったら、まあ、ちょうど、タイミングもよく、待たずに入れてさ。で、食べたんだけど。でも、俺の好みかどうかっていうと、ちょっと違ったんだよね。なぜかっていうと、なんだろうね。食べた後の、口の中に残るスープの感じが、武蔵屋っぽいのよ。いわゆる武蔵屋っぽい残り方。で、武蔵屋が嫌いなわけじゃないんだよ。武蔵屋も食べるしね、好きなんだけど。でも、好きなんだけど、さらに好みを言うと、やっぱその麺屋寮みたいな、とか、例えば厚木屋とか、杉田屋とか、ね、そういうところのようなスープ感が好きなんで、そうするとなんかその、最後に残る感じの、その武蔵屋っぽさ、っていうのは、じゃあ武蔵屋でいいじゃんなっちゃうね、正直ね。立川までわざわざ行く必要が正直なくて、一番近い武蔵屋とか、いいかなって、ちょっと思っちゃうかなっていう印象。美味しかったけどね。美味しかったんだけど、わざわざこのために立川行くかっていうと行かないかな。地元にあったら行くんだろうけどね。わざわざ電車走らせて、片道やっぱり30分くらいかかるからね。新宿からとかでもね。で、電車賃もさ、500円くらいするんだよ。だから往復で1000円くらいしちゃうんだよ、電車賃だけで。高いのよ。ラーメン一杯食えちゃうのよ。じゃあ行かんかなと思っちゃうね。まあ、そんな感じ。まあ、しょうがない。ちょっと行ってみないとわかんないからね。ちょっと行ってみましたって話。です。で、あと今日喋りたいこと、もう一個あんだけど、喋っていいかな。来週話す？来週でもいいはいいんだよね。来週にしよっか。ね。もうどんどんどんどん、なんか、最近ね、来週にしようかみたいな話がちょこちょこ出てくるんだけど、 それでね、結局喋んないで終わっちゃうことも多いからね、悲しいんだけど。まあまあ、来週喋りましょうか。ね。あとはなんかあったかな？なんか今週はなんかね、駅の近くに座ってたら、海外の人に声かけられたりとかね、久しぶりに、ね、声かけられシリーズね、ありましたけど。何言ってか分かんなかったけどね。なんか、ね、駅の近くで座ってて、で、外国人のカップルの人が、なんか、エクスキューズミーつって話しかけてきたの。で、バリバリ英語で話してんのよ。相手が。日本語とか間違えてないわけよ。で、言ってきてさ、で、俺もさ、英語なんて一言も使わずにさ、あーちょっとわかんないなーなんて言って。だけど、その、相手が言ってた言葉がね、なんか JR、なんとかパスみたいな。なんだ、JR イーストパスとかなんかわかんないけど、なんかそんなこと言ってたの。だから多分、その JR で発行している、なんかその切符、その旅行者向けなのか分かんないんだけど、そういう切符ってどこで買えんのみたいなこと言ってるっぽかったね、気持ちね。したら、俺そこ、ね、なんかすぐ先に緑の窓口が見えたのよ。だから、あそこ行ったら分かると思うよ、つって。日本語で言って。うん、あそこです、つって。ね、あっち、つって指さして。で、多分そのまま行けば多分緑の窓口着くから、それで、じゃあ、センキュー、センキュー、つって。言ってたけどね、うん、なんで俺に声をかけるんだっつってね。まあ、メガネかけてるからな、賢く見えてね、英語話せそうって思われるかもしんないけどね、たまに俺英語使うんだよ、その簡単な英語ね、うん、本当にもう小学生が使うような英語をね、単語を羅列して伝えるときはあるんだけど、今回は完全に日本語だったね。一言も英語使わなかった。そういうなんか気持ちでもなかったからね。でもちゃんとね、わかることは教えてあげようと思って。で、たまたまわかる話だったからさ。緑の窓口が見えたからね。うん、そっちだよ、つって。お話はしましたけどもね。まあ、そんな感じかな。あとはね、なんかあったかな。なんか、最近、古い品物とかね、そういう、なんかそういう年代物とかさ、ノスタルジーなものをさ、ちょっと集めようかなって思ってるから、YouTube も含めてね。で、よく、ブックオフに行くのよ。で、ブックオフって本だけじゃなくて、いろんなね、アニメグッズとかもあったりするじゃない？ CD とかさ。いや、それでなんか古いもんあったらいいなと思って、見たりするんだけど、なんか本当になんか紙の漫画がめっちゃ安いね、今ね。前、マンダラキ行った時もね、思ったんだけど、いや、紙の漫画めっちゃ安いなって思ったんだけど、うん、ブックオフもすごいなと思って。ドラゴンボールとかあんじゃん。普通の単行本サイズだとさ、全42巻じゃん。ドラゴンボール一冊100円で売ってるからね。だからドラゴンボール全巻揃えたら4200円で揃えられるよ。普通に。すごくない？なんか、まあもちろん昔の作品ではあるんだけど、とか、ハンターハンターも、ほぼ最新刊ぐらいまで、100円で揃えられるよ、一冊。で、他にも、鬼滅とか呪術廻戦とか、もちろん、最新刊になったらまたあれなんだけど、最新刊の手前ぐらいまで、結構100円で売ってて、あと、進撃の巨人とか。すごいよね。だリアルタイムで、そのアニメやってるよとかだったら、あと、ね、まだ連載されてからそんなね、何年も経ってないよとかって言うんだったら高いんだけど、高いって言っても言っても知れるほどなんだけど、本当終わってから結構時間経ってるとか、連載がすごい古いとか、そういうんだと、本当一冊100円で売ってて、だから最新刊だけね、ちょこちょこ、なんか数冊、新品で買えばいいだけでさ、あとの、ねえ、やつは全部100円で手に入るっていう、すごいなと思って。で、電子書籍とかで買うとさ、定価だったりするじゃない？本って。だからね。まあ、そんなさ、何回ももう読み返さないじゃない？子供の頃だったら読み返したかもしんないけど、大人になったらさ、一回読んでストーリー分かったらそれでいいやってなるじゃない？ね、まあ十分堪能できるからさ。だからね、週末、一冊100円のね、漫画、ね、ある程度ね、まとめて買ってきてさ、 読んでさ、で次の休みの時にさ全部売りに行っちゃえばさ、まあ、二足三本しかならないと思うけど、でもね、なんか電子書籍で読むよりもはるかに安く読めるし、で三分の一、四分の一の金額で読めるし、しかも紙で読めるから、なんかその知識というか記憶にも残りやすいよね。電子書籍ってさあんま残んないのよ脳に。その時はわかるんだけど、後々思い返した時にやっぱ紙の方がね残る。その指が触れてるとか、その五感で感じれるからでもあると思うんだよね。ともあるからね、なんかね紙、ただねこれが売りに行かないとね、本当積まれてくじゃん。邪魔じゃん本当に、狭い家だと特に。だからね、まあ、読み終わったらもしかしたらまあ、自炊っていうの、その本ばらしてでスキャンしてさ、で電子書籍化するのが一番ベストなのかもしんないけど、それすると今度ね本自体がなくなってっちゃうじゃん世の中に。紙の本がさね、売ればさまたね誰かの手に渡ってって繰り返すからさ、物自体なくなんないけど、裁断しちゃったらその後捨てるしかないじゃんもうさ。だから絶版の本とかもどんどんなくなってっちゃうんだよそれやるとね。だから何千万部とか出た漫画とかでもなくなってっちゃうよね紙の媒体がね、うん、それはなんか悲しい話だなとも思うからね、なんか自炊するのもどうかなって思っちゃったりもするんだけど、まあ、そんな話。なんか本当に紙の漫画が安いから意外と最近ブックオフとか行ってないよって人いたらちょっとびっくりすると思う。読める週末買って、レンタルで本借りるよりも安いかもしれない。それこそね一冊100円だったらね、で自分のものにもなるしね、別に気に入っちゃったら売りに行かなくてもねっていうのはあるので、まあ家にスペースがある方はね、まあ今一度ね紙の漫画を読んでみるのもありなんじゃないでしょうかっていうお話でございました。じゃあそんな感じにしましょうね。意外とまたね2時間半ぐらいやってるんでね、明日もね予定があるんですよ私。もちろん仕事は朝からあるけど、前にさ友人と飲みに行くって話で、で俺が飲み屋の予約をミスっちゃってね、その飲み会が流れちゃったって話をねこの間したんだけど、その友人と明日飲み行くんでね、リベンジでね。今回さすがに俺は予約しませんでしたね、予約してもらいましたっていう話なんだけど、まあ、それもね明日仕事後にあるんで、まあちょっとこの後ね、まあ、すぐ寝るかね、小説を読むかわかりませんけど、小説読んで、で寝て仕事して、で飲み行ってみたいな、まあ、次の日休みなんでね、まあ、ちょっと酷使しながらね頑張っていこうかなと思っておりますんでね、まあ、そんな感じで、で一応来週なんですけども、来週は2月の27日の月曜日、また22時からね YouTube ライブの方でやっていきますから、まあ、よかったらね、まあ、雑談というね、まあ、ものをちょっとした上でね、30分1時間した上で、でラジオのね生放送していきますから、まあ、よかったら遊びに来ていただけると嬉しいなというところと、あとポッドキャストしか聞いてないよって人いるかもしれないけど、よかったら YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。励みになるんでやっぱね、そこお願いしたいなと思ってて、意外といると思うのよ、ね、いつも言ってんだけどサイレントリスナーいると思うの。お便りは送らないですね、YouTube もチャンネル登録しないです、でもポッドキャストは聞いてますって人いると思うのよね。えどうですか、久しぶりにね思い越しを上げてチャンネル登録してみませんかね。ね、今日なんかね、ちょっとまた話少し伸びちゃうけど、その前説でね雑談してる時に一人のリスナーさんがねコメントしてくれて、10年以上聞いてますと。初めて YouTube 見に来ました。人来たからね。だから、いるはいるんだなぁと思った。ね。10年ってね、ヘビーリスナーだからね、ほんとね。10年やばいよね。でも、そのぐらいのヘビーリスナーの人でも、 YouTube 来ないんだもんね、なかなかね。うん、10年越しに来てくれたわけだもんね。それはすごいやと思って。なのでもしね、まだ YouTube 登録しないよって人いたらね、してほしいなーっていう、そんな願い、ね、まあ、言ってかないとね、わからないと思うんで、伝わんないと思うんでね、一応言うだけはタダなんでね、ちょっと言っておきますけどもね。まあそんなわけで、まあこれからね、ちょっと YouTube 頑張っていくからさ、その辺もね、その見守ってもらうためにもね、ぜひチャンネル登録してもらってね、動向をね、ちょっと探っていただけたらなと思っております。じゃあそんなわけでね、今日もまあスペシャルウィークということでね、まあハグしたいという話でございましたけどもね、いかがだったでしょうか。まあ結構ね、まあスペシャルウィークの割にはね、スペシャルウィークっていつもなんか滑るイメージがあるんだけど、今日俺結構ね、楽しくね、お話できたかなと思ってるんで、皆さんも楽しくね、あの聞いていただけてたら嬉しいなと思っております。じゃあそんなわけでね、今日も長々とお話ししてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。